家族ラジオ JOBBB815 始まりました。
やったや
ったさあ、というわけで、大阪府は豊中市千里中央万馬家6畳畳の仮設スタジオから日本全国へ配信いたします。万馬家族ラジオ JOBBB、はい、ジャパン大阪万馬ボラボラブロードキャストインターネットラジオでございます。
よろしくお願いいたします。
はい、このラジオでは、私、鉄平と、
はい、バンバ文雄、
がですね、はい、家族目線の、情報を皆さんと一緒に楽しむ。まあそういうコンセプトで、もう20年近く
続けております
。そうです
ね。まあこれもよう続いてますね。
そうですね。
自分で言うもないけど不思議な感じがします
いやもう続けることに意義があるっていうのがいいのかどうかわかりませんけど、そうまあまあちょっとそういう領域に入ってるかなと思います。ああ、
なんかね、本当ですね。
はい。はい、で、まあ僕らこれ、まあどっから聞いてもいいんで、皆さん今日はね、3つのコーナーで、
はいはい、
構成しておりますので、
はいはい、
ちょっとこれからそのコーナーを簡単にご紹介いたします。
はい、
はい、はい。はい、一つ目が週刊 JOBBB ニュースの第483号でございます。
はい。
前回の配信から2週間経っておりますので、うんうんうん、その間に鉄平と文雄が手に入れた新鮮な情報をここで紹介いたします。
はい。はい、
今週もね、皆さんの人生に役立つ情報満載なニュースでございますので。
と言ってる本人らもそうかいなと思ってますけども。
そうですね。はいはい、まあそこはもう皆さんの。
そうそうそう。
はい、受け取る方の気分次第かなと思いますが。まあ少なくともテレビとか、普通のラジオとかよりかは、役立つ情報がありますので、
そうですね、
ぜひ聞いてほしいなと思います。
共感できる部分が多いと思います。
そして二つ目が、超熟西国街道ボラボラの18の後半でございます。
はい、ユニークな番組で、
はい、
というかコーナーですね、これはね。
もう数年続いてるんですけど、西は山口県から東は大阪、京都、500キロを結ぶ江戸時代の旧山陽道、そして旧西国街道を西から東に、はい、歩くという、そういうシリーズでございます。はい、リスナーさん初人気企画で、
うん、
もうすでにゴールの京都市南区のラジオモアトには到着いたしましたが、
うん、
もう一回ね、ちょっと戻って、
はいはい、
まあ、大山崎、京都府の大山崎あたりから、
うん、
また別の西国街道をですね、
ですね、
今歩いております。ま
あ、完璧を期すという格好ですけども、
はい、
まあ、それもあってこんなことわざわざやったんですよね。
そうですね。はいはい。まあ、大体26年、7年前に、私の隣にいる文雄くんが歩いて、
はいはいはい、
そして27年後に、その隣にいる私、鉄平が、デジタルで、再びこの、昔の江戸時代の道を再現するという、まあ、そういうコンセプトですね。
こんなことができるとは思ってなかったですね。
そうですね。
時代で大きいもんですね。
はい、
うん。
はい。で、今週はですね、京都市伏見区、朱木町。はい、下木町、
はい、
皆さんのご存知の下木町のですね、
はいはい、
お好み焼きインクラインから、
はい、
まあ、これはもう実はもうすでに今はもうないお好み焼き屋さんなんですけど、
まあ、続いてる気もしますけどね。
そうですね、
まあ、名前なんか変えながらね。
そうですね、お好み焼きインクラインから、ずっと西国街道を歩きまして、
はい、
ゴールは、聖母女学院でございます。
はい、
聖母女学院の本館前あたり、まあ、場所で言うと、地区で言うと、京都市伏見区深草のあたりですね。
はい、
聖母女学院まで、まあ、大体3、4キロぐらいかな、
うん、
歩きます。
なんか有名な学校なんですよね、京都はね。
そうそうそうですね。はい。はい、うん、まあ、いろいろその間のですね、歴史的な話とか、まあ、27年前と今の変化とかね、そんなところを楽しめるかなと思います。
うん、なんか本当に生きている歴史を、
はい、
まあ、親子で歩いたというか、
そうですね。
これもう一代先の人がやってくれたら三代同じとこ行くという意味でもですね。
まあ、まあ、そこはまだね。
まあ、まあ、わからんけど、
ね。僕どうなるかわからん。
わからんけど、なんか面白い、こう、絵巻物みたいなもんがね、できるんちゃうかいなという。
なるほど。
感じは僕イメージですとしてしてます。
わかりました。超熟西国街道ボラボラ18の後半ぜひお聞きください。そして3つ目がリスナーさんからのお便り紹介でございます。
はい、
このラジオを支えてくださっている変わったリスナーさんですね、
はい、
のからの面白いお便りを紹介いたします。
はい、
以上3つのコーナー、どこから聞いてもいいのでぜひお楽しみください。はい、それではまずは前回の配信から2週間経っております。
うん、
その間に、うん、てっぺとふみおが手に入れた面白情報を紹介する週刊 JOBBB ニュースの第483でございます。
はい、うん、うん、そうですね。
まあ、どうですか、ふみおくん、最近。ちなみに、 これいつも僕言ってるんで、
うん、
あの言っときます。で、ただ今、これ収録してるのが2025年の11月19日水曜日ですね。
はい、そうです。
の今朝の10時47分頃なんですけど、うん、そうですね、室内気温がちょっと僕がこのスタジオに来た時よりも1度ぐらい上がって、
うん、あでしょうね、
18.7 度に
18.7 度、はい、
なりました、うんうん、外は晴れておりますが、うん、ちょっとやっぱりあの下半身のあたりがヒヤッとするんで、
うん、
今電気座布団を、
あ、
多分文雄くんもつけてるかな、
はい、
はい、文雄くんと鉄平のお尻にそれぞれ1枚ずつ電気座布団をオンにした状態で、
これ快適ですね、こういう時には。これはありがたいもんですね、
はい、できたらね本当あの室内に暖房もあってもいいかなと思うんですけど、あ、まあ、まだちょっと暖房はいらんかなというとこかなと思ってます。
ですね、ただまあ、よっちゃんは言ってましたけど、今日は冷えてるでって言ってましたね。
あ、そうですか。
洗濯物干しながらね、
あ、
洗濯物凍るんちゃうかって、まあ、そこまではなかったでしょうけども、
あ、
そういうような、まあ、ぐらい、まあ、普通の人は言うと、ね、変な言い方やけども、
うん、
寒かったみたいですね、今日は。
そうですか、う
ん。僕はそこまではなかったんですけど、
まあ、日本も広いんでね、
あ、そうそうです、
寒いとこも、
あ、そうです、
寒くないとこもあると思います。はいはい、大阪はちょうどその、まあ中間ぐらいの温度なんかなと思いますが、
うん
ね、まあそんな環境下で今お話をしております。
はい。
はい。で、ニュースなんですけど。
ああ、そうですね。これがまあ肝心なことですよね。はい。
あの、はい、まあちょっと人生にね、役立つような情報をこのニュースでお話ししたいということで、
はいはい、
あの、先日ですね、
あ、
まあ私てっぺなんですけど、うんうん、トイレを修理しました。
ああ、そうか、はい。ということは、傷んだんですね。
そういうことです。
早う言うたら、はい。
で、業者さんを呼ばずに、do it yourself。いわゆる DIY で、トイレを直したんで、
うんうん、
まあ、あの、どうやって直したんかとか、どういう症状やったんとか、で、DIY でトイレ直して感じた、
うん、
まあ、あの、このトイレ業界の課題っていうのをちょっと僕は、あの、感じたんで。
あ、ほんまに。
そのあたりをちょっと紹介しようかなと。
あ、まあ実際の話やからね。
そうですね。
迫力あると思いますよ。はい。はい、
で、あの、故障箇所はですね、
うん、
まず一つは、あの、ずっとね、水が、ちょっとずつね、あの、便器のこう、なんていうか、内側を、
うん、
あの、細い水流が、ちょちょちょちょちょってこう、まあ出てたんですよね。要は、水が、まあ、漏れてたって言い方は変なんですけど、本来、レバーを引いたら、タンクから水が落ちて、で、タンクに水が溜まると、またその水流がなくなる、溜まるっていうのが、まあ、我が家のトイレの正常な動き方なんですけど、それがね、あの、レバーを引いてない時でも、なんか、ずっとちょっとずつ水がこう、便器の内側をこう、流れてったんですよね。で、それを僕ずっと無視してたんですよ。めんどくさいから。
まあ気持ち悪いけど、ちょっとね。
そうなんですよ。うん、無視してたらですね、うん、ある日、あの、水道の検査官の方が、
う
ん、あの水漏れしてませんかっていう、検診員の方がね。
メーター見に
来てくれて。そう、検診員の方が教えてくれて、で、ちょっとお話聞くところによると、
うん、
あの、水道メーターの、あの、なんていうかこう、インジゲーターっていうんですか、
ね、うん、
があって、まあ、基本的にはデジタルで、例えば 0.1 ミリ、平方メートルぐらいでこう、加算されていくんですけど、それではこう、あの、診断できない、ものすごくもっと少ない水の量ってあるんですけど、それを、あの、検診するというか、目で見てわかる用の、あの、アナログのこの、回転板みたいなのが実はあるんですよ。メーターに。
知らんかったな。
はい。で、それを教えてもらって、
うん、
で、そこを見ると、確かにそのね、なんか直径1センチぐらいの回転板がね、ちょっとずつこう回ってるんですよ。くるくるくるくるくるって。
まあ言ったら時計の秒針みたいなもんね。
そういうことです、そういうことです。時計、だからそれこそあの時計回りに回っちゃったと思うんですけど、で、それをあの、検診員の方が僕に教えてくれて、これ回ってるってことは、どっかで水が漏れてます。だから、まあちょっと確認してくださいっていうことを僕に教えてくれて、で僕はもう分かってたんですよ。あ、トイレやでって。けど、ちょっと分からんふりしたりしてね。ああ、分かりました。ありがとうございますって言ったりして。
まあ、それぐらいでもそうはいいですよ。
で、それでも僕ずっとほっとったんですよ。
まあ、それほっといてね。
そしたらね。
邪魔くさいもな。
邪魔くさいです、うん。そしたらね、あの、水道料金、あれ2ヶ月に1回。
なんか、わしも知らんねん、
それ。まあいいじゃないですか。うん、あの、不明から知らないんで、もう分かってますけど、うん、2ヶ月に1回来るんですよね、
うんうん。
2ヶ月分の水道料金、次これぐらいかかりますよっていうのが、まああの、紙に印字されてくるんですけど、それがね、ちょっと高かったんですよ。
なるほど。
で、僕は、あの、夏の間に、
うん、
あの、なんか、ベランダに水撒いたりしたりして、うんうん、あの、水をいつもより多く使ったから、うん、まあ、水道料金高くなってるんかなと思ったんですけど、うん、けど、毎年やってることやから、うん、その、要は、昨年の同じ時期に比べて、なんか2000円ぐらい高なっとったんですよ。
結構やね。
水道料金ね。うん、で、うん、あ、これはもしかしたら、この前、検診さんが教えてくれた、うん、あの、水漏れかなと思ったんで、うんうんうん、で、それでも、しゃあないから、自分で直したんですよ。
なるほど。
うん、で、まあ、僕のその連れ合いさんのつぐみさんと二人で直したんですけど、どういう直し方したかっていうと、うんうん、その、あの、まあ、貯水式のトイレなんですよ、うん。あれ、タンクレスのトイレも最近あるんですけど、タンクレスのトイレって基本的にあんまり、あの、マンションでは使わん方がいいんですよね。あの、要は水流が弱いんで、あの、ちゃんとこう、水が流れないんですよ。だからあんまり使わん方がいいんで、うん、まあ、基本的には、あのタンクありのトイレがいいんですけど、うん、そのいわゆる貯水式のトイレのですね、うん、タンクの、うん、あの底の方にですね、うん、なんていうかこう、まあ、皆さんあのまたネットでこのトイレのタンクの構造なんて調べていただいたら分かるんですけど、うん、その下の方にですね、あのトイレの下の方にゴムフロートっていうなんかこうやつがあって、
あ, らしいな
あれが、うん、あの開いたり閉じたりして、うんしうん、そのトイレの水を流したり、その水を閉じたりするんですけど、うん、そのゴムフロートと、そのゴムフロートの下にあるあの排水弁っていうのがあるんですけど、うんうん、そこにそれぞれ、まあ、大きさで言うとね、うん、直径7、8センチぐらいの、
大きな意外と。
はい、あの、ね、ゴムパッキン。これですね、僕ちょっとそれあの、紙にこう、書いたんですけど、こういう、直径、まあ、8センチと7センチの、で、真ん中にちょっと、穴が開いてるドーナツみたいなゴムパッキンがそれぞれゴムフロートと排水弁にそれぞれついてて、ちょっとその真ん中の穴の大きさがそれぞれのゴムパッキンでちょっとサイズ変わるんですけどついてて、おそらくそのゴムパッキンにゴミが溜まってて、そのゴミが蓄積してちょっと隙間ができてそこから水漏れてるんちゃうかっていうので、それをね、あの剥がして掃除したんですよ。2枚のゴムパッキン。
割と簡単なの
に。いや、めっちゃ難かったです。
やろうな。
ものすごい、やっぱトイレって、まずトイレが狭いじゃないですか。で、さらにその、水タンクが狭いじゃないですか。で、穴の中皆さん開けていただいたら分かるんですけど、結構、うん、あの、構造複雑なんですよ。だからちょっと変に触ると潰れてしまうっていうのがあって、僕はまあそういう作業がダメなんですよ。できないから、まあ、つぐみさんにやってもらって、その、剥がすのはね。で、掃除するのは僕は掃除しましたけど。
なるほど。まあ、役割分担にしたわけ
ですね。そうですね。で、実際、この今、僕は紙に書いてる、これぐらいの大きさの、まあ、これ、色は白ですけど、ここ黒なんですよ。
黒。その部分はな。
はい。で、この黒い部分に、びっしりとね、なんか水垢かなんかが溜まってて、で、それを、まあ、たわしとか、うん、水を使って、綺麗に、取り除いて、
なるほど、
うん、で、もう一回、うん、そのさっきひっついてたゴムフロートと排水弁に、それぞれのゴムパッキンを、うん、貼り付けて。
あ、なんか、ボンドかなんかに貼った
？いや、あれがね、僕自分で貼り付けてないんでよくわからないんですけど、ただ、特にそのなんかボンド使ったとか、そういうのがなかったから、多分、はめ込むだけでしょうね。うん、おそらくね。
空気抜いてね。
そうですね、はいはい。で、はめ込んで、うん、で、水溜めたら、うん、そのちょろちょろがなくなったんですよ。
ああ、なるほど。やっぱりそこが一つのちょろちょろの、
そう。
パッキングの間の隙間から水が漏れてたということやね。
大体なんとなくですけど、水周りの水漏れは、うんうん、半分以上は多分ゴムパッキンが原因なんで、皆さんもし今、トイレ以外もね、うんうん、そういうちょっと水が漏れて困ってるって言ったら、ゴムパッキンの交換を、うん、ちょっと視野に入れて、
まあ
ね、やってみてもいいかなと思いました。
うん、まあ原因が分かって、
はい、
で原因が分かって、まあそのちゃんと貼って収めたら収まった。
収まりました。でね、このやり方なんですけど、うん、そのまあ僕ら素人やからね、うん、なんでやり方分かってんってまあ皆さん思ってると思うんですけど、うん、もうネットです。インターネットでトイレ水漏れ修理っていうのを調べたら、うん、まあほとんどが業者のホームページが出てきて、あの3000円からできますとか、まあ詐欺みたいな広告いっぱい出てくるんですけど、それじゃなくて、個人の方がやってるブログとかで、やっぱり僕らと同じように、DIY でトイレ直してる方いっぱいいてるんで、その方の記事をですね、まあ2、3つまみ食いして、YouTube の動画なんかを見ながらやれば、できました。
あ、そう。
なんで、トイレのその、水漏れはまず、 終了しましたが。
それはあのウォシュレットタイプのトイレやな。
そうです、そうです。ただ別にその、貯水タンクと水漏れはウォシュレットはあまり関係ないんで、あれはもうトイレとしての、あの、基本機能の中での話なんで、で、もう一個は、あの、まあ、さっき二つ修理したって言ったんですけど、もう一個はね、ウォシュレットトイレ自体を新しいのに変えたんですよ。
ということで、古いやつはもう、まあ、もう処分したよね。
処分しました。で、なんでかっていうと、その古いやつが、なんかね、やっぱり、あの、10年以上使ってると、なんかね、あの、センサーがおかしくなって、人が座ってないのに、その、なんか、ウォシュレットのあの、象の鼻みたいなのがビャーって出てきて、で、水がビャーって出て、
う
ん、あの、翌朝、下に水溜まりができてるっていうことが何度かあって、で、それもね、もう、1年か2年ぐらいずっとほったらかししとったんですよ。
下の家に大丈夫やったんかな。
まあまあ、大丈夫やったと思います。うん、あの、一応、あの、使わんときは電源抜いたりとかして、まあ、対応はしてたんですけど、けどやっぱり、それすると冬、便座が冷たいとか、
そう
です
よ。
まあ、いろいろ、やっぱりこう、不具合というか、不便なことがあったんで、うん、まあ、一層のことを、この、あの、ゴムパッキン交換と一緒に、ウォシュレットも変えようかっていうことで、まあ、ウォシュレットをインターネットで買いまして、
それもネットやね。
はい。ただ、その、買う前に、うん、一応、実店舗に行って、どれが自分の家のトイレに合うかとか、うん、もしくは機能的に、まあ、どれがいいかっていうのを、一応実物を見ながら、確認して、うん、で、インターネットで買いました。
ああ、なるほど。
で、あの、それも DIY でつけまして、
なるほど。
で、結果的に言うと、ついたんですけど、ただ、あの、結構大変やったんですよ。
そらせやろ。
ウォシュレットを取り付けるのはね。
うん、いや、そう。
けど、それも結局は、うん、YouTube の動画とか、個人のブログとかを見ながら、うん、まあ、トイレ DIY されてる方の記事を参考にして、うん、まあ、僕ら一応、その取り付けは完了したんですけど、
すごいな。
その中でね、一つちょっと困ったことがありまして、で、それは何かっていうとね、うん、あの、要はトイレ、ウォシュレットトイレを購入すると、取扱説明書っていうのがついてくるんですよ。
あ、そう
か。これ実物です。
おほんまや。
これです。
ほんまほんま。
イナックスの、はい、なんか D シリーズっていうウォシュレットで、まあ、取り扱い説明書、シャワートイレって書いてるんですけど、まあ、いわゆる A4 サイズのサッシの紙媒体なんですけど、うん、これだけだとね、うん、実は、ウォシュレット取り付けられないんですよ。というのも、取り付け方が実はこれほとんど載ってないんですよ。あくまでもこれ取り扱い説明書なんで、取り付け、方の説明書ではないんですけど、商品についてくるのは取扱説明書で、うん、僕らが必要なのは、あの、施工説明書っていうやつなんですよ。けど、一般的にトイレのウォシュレットには、この施工説明書はついてこないんですよ。
まあまあ。
それなんでかわかるでしょ？
わかるわ。
今、リスナーさんもわかったと思うんですけど、要は、業者を守るため。
うん、まあ、業者の人なら分かるということやね。
そういうことです。まあ、
基本的なことは私は分からへんから、ね。
そういうことです。
一番基本はもう知らさんでもええというか。
そうですね、うん。はい。ただ僕らみたいに自分で DIY で、その、ウォシュレットトイレつけたいっていう人にとっては、この取扱説明書だけやと、やっぱり、あの、ちょっと過不足、あの、不足があるんですよね。あの、一応ね。
ちょっと程度か、それは。
あ、そうそう。それでね、あの、書いてないってさっき言ったんですけど、一応ね、取り付け方は書いてるんですけど、ただ、その、要は、1から10まで順を追って取り付け方を説明するんじゃなくて、
うん、
例えば、こういう場合は、ウォシュレットを取り外してください。で、その取り外し方はこうですよ、とか、とか、もしくは、長期間使用しない場合は、うん、あの、排水ホース、給水ホースをこうやって取り外して、で、あの、まあ、凍結した場合はこうしてください、みたいなことをね、この説明書の中で、とびとびに書いてるんですよ。で、そのとびとびに書いてることを、パズルみたいにして、一つにまとめると、実は施工説明書的な感じになるんですけど、ただそれを僕が気づいたもう結構これ読み込んで、あ、そういうことか、このページのこれを使ったら、取り外しができて、で、このページのここを使ったら、あの、取り付けができるんだなっていうことが分かったぐらいなんで、多分一般の、あの、ユーザーの方には多分それをするには、かなりこう、レベルが高いとか難しいかなと思って、で、 で、なぜそういうことを感じたかっていうと、やっぱりこの、ウォシュレットのトイレ買ったら、まあ、部品がいっぱいついてくるんですよね。それこそ、さっき言ったあの、ゴムパッキンがついてきたりとか、もしくはあの、ネジ止めするときのワッシャーっていうんですか、輪っかみたいなのがついてきたりとかして。
大事なもんだしな。
はい。で、それをどこに使ったらいいんだっていうのが、この取扱説明書だとわからないんで、特に僕が気になったのが、あの、白いワッシャーと黒い輪っか、あとは青いパッキン。
色付きがあんね。
色付きがあんね。これをどこに使うんだっていうので、それを小一時間悩んで、で、結局ね、この、イナックスのこの取扱説明書に書いてる、うん、あの、連絡先っていうんですか、うん、あの商品問い合わせ番号が、あの、0120であったんで、はいはいはい、そこに電話して、で、相手のその、受付の方に聞いたら、分かったんですけど、ただ、やっぱりめんどくさいじゃないですか。だから最初から施工説明書もつけといてほしいなとは思ったんですが、ただその面白かったのがその商品問い合わせのあの受付の方にその事情を説明したら、その方がそれやったら施工説明書をお送りしましょうかって言っていただいて、で、送り方は3種類あって、まあメールで送るか、ファックスで送るか、まあ郵送で送るかっていうことで僕は今すぐ欲しかったんで、あの、メールで送ってもらって、まあ、電話してるんで、うん、その電話の、電話番号をその受付の方に伝えたら、うん、SM、ショートメールメッセージで、その、ダウンロード先を送っていただいたんで、うん、で、それでパソコンかなんかで、そこに、うん、そっちにアクセスしたら、あまあ、施工説明書っていうのが、自分の手元に届いて、あまあ、PDF ファイルなんですけど、で、それ実際に見ると、僕の疑問が全部解決したというか、このパッキンどこで使うとか、このバッシャーどこで使うかっていうことが分かって、で、そういうことを経て、まあ無事、ウォシュレットトイレの、まあ取り外しと取り付けが完了したんですけど、これもかなりレベルがやっぱ高い技術やなと思ったんで、ただ、あの、知識と行動力さえあれば、素人でも、取り付けられるかなと。で、あとやっぱりね、ちょっと問題なのが工具ですね。
ああ、なるほどね。
あの、我が家、まあ、よっちゃんのおかげで結構いい工具いっぱいあるんで、うん、あの、よっちゃん昔ね、技術家でから先生してましたから、うん、その工具がいっぱいあるから、うん、まあ、その、例えばそのモンキーレンチがあったりとか、ペンチがちゃんといいのあったりとかして、まあ、例えばあの、分水金具をちゃんと取り外し取り付けできたりとかするんですけど、うん、あれがなかったらちょっとしんどいかなと思ったんで、まあ、あの、どっちを取るかですね。業者さん呼んで、
う
ん、まあ、安心安全にやるか、
ね、
もしくは、まあ、自分の工学のために、うん、まあ、DIY でやるか、で、そのために、あの、ない工具も揃えるかっていうことなんですけど、うん、まあ、そこはちょっとその人それぞれの、うん、まあ、価値観かなと思ったんですが、うん、ただ、あの、まあ、その、漏水というか、その水漏れと、あの、ウォシュレットの取り付けは、うん、自分でもできるということが、まあ、床が
ベチャベチャせんでも良くなったと、
そういうことですね、ことが分かりました。ちなみにあのこのウォッシュレットの取り付けは、まあ、2時間ぐらいでできました。
あ、なるほど。
ただ前後のことを考えると、うん、やっぱ1日仕事かなと思います、まあ、まあ、その取り外し取り付けだけを見ると2時間で終わりましたが、うん、まあ、知識のその共有とかね、あの、どうやったらいいのかっていうことの、うん、まあ、2人で僕ら話し合ってやってたんで、まあ、そういうことも含めるとやっぱり1日ぐらいかかるんで、ただ今後僕が人生の中でウォッシュレットトイレを取り替える時とか、もしくはそのその水漏れとかは、まあ、自分で変えれるようになったんで、その勉強代としては、うん、まあ、この2時間1日は、うん、まあまあそんな無駄じゃなかったかなと思いますね。
なんかこの番組聞いてくれてる人で、
はい、
まあね、何人かの方がそういうことをしてきはった人もあったし、
そうですね、あの車のね、オイル交換とか、タイヤ交換とか、
ようやるなぁと思う、ね、僕はまあ何もせえへん人間とってみるとね、
押し入れをこう DIY したりとかっていう方もいらっしゃいますし、
やっぱりまああの本当一つの番組の何時間かの、ね、ネタになるほどのようなまあ面白さがあると、うん、しかしはそれだけの苦労があるということだよね。
そうです。だからあの、まあ、僕がここで感じたのは、うん、その要は今の、まあ、日本というか世界が全部そうなんですけど、うん、分業制になってるじゃないですか。要はここはこの業者に頼む、うん、ここはこの業者に頼むって言って分業制になってて、分業制のいいとこっていうのは、うん、まあ、その分野のプロがいるから、その人に、うん、 任せれば安心っていうことなんですけど、悪い部分で言うと、それぞれ、まあ、本来個人が持つべき、その、生活の知恵っていうのが、継承されなくなりますよね。あの、未来に。だからそこがやっぱりこの分業制の、まあ、デメリットかなと思ったんで、まあ、もちろんその、医者とかね、医療行為とか、例えば髪切るとか、あんな、なかなか自分ではできないんですけど、ただトイレの、そのウォシュレットの交換とか、うん、水漏れの直し方とか、ね、まあ、それぐらいはやっぱり、うん、まあ、日曜大工レベルでできた方がいいんで、うん、それはもちろんそういう業者さんが、ね、いるのはそれはもちろんいるのは分かってるんですけど、うん、なんかそこに必ずしも頼まなあかんかって言ったら、うん、まあそんなことはないし、うん、まあ、直近で言うと僕らで言うとこの本局のね、この、うん、あの障子、
あ、これね、
障子も、これ実は自分で簡単に変えれるんですよ。うん、あの、木枠さえあればね。うんうんうん、けど、そんな知恵すらも、今僕らってなくなってきてるんですよね。だから、まあ、ちょっとここで、その分業制についても考える時期かな、という感じはなんかしましたね。もちろん業者さんは業者さんで素晴らしい仕事はしてはるんですけど、ただできる人間まで業者に頼まなあかんかっていうと、そうではないんちゃうかなっていうのは、なんか感じましたね。まあ、
時間はしかし、ま、取るけども、うん、金銭的にもやっぱり安くするしね。
そうですね。
これが大きい話と、
そうですね。
まあ、人生、過ごし方いろいろあるやろうけども、うん、たまにそういうことにやっぱり挑戦してみるっていうのも、
そうそう、
なんかフレッシュっていうかな。
そう。
まあ、やれやんけというような感じがあるわな。
まあ、なかなかね、あの、まあ、これ正直言うと裏事情って僕はやりたくなかったんですけど、ああ、まあ、その、相方のね、つぐみさんが、やっぱやろうやって言って、その僕の重い尻をこう、押してくれたからできたわけであって、これやっぱりこの、こうやる気のある、
そうね、うん、
そのやる気の出し方っていうのも、まあ重要やな、出すタイミングと、ね、出すべきかどうかっていう。
ね、失敗せんでよかったけどね、失敗した時にはね、
これはもう、
お互いに言い合いになるわな。
そうなんですよ。
あんたがこうやかと、あんた、ね、まあそこも、まあ含めて、まあ、人生の一つの、なんていうか、
繰り返
しのね、
トイレというね。トイレというね。それで学べたっていうところです、
ね。まあ、次はね、一つこの、症状をやってもらおうか。
そうですね。症状もちょっとネットで調べて。だから、そういう意味でやっぱインターネットって。
いや、すごい。
すごいですよね。悪い部分もいっぱいありますけど。まあ、もう本当この、
半分半分や
ね。DIY に関してはもう最高やな、と思いました。だから皆さんももし、あの、こういうトイレ以外でもね、その何かを取り付ける、取り外すときには、そういう施工説明書っていうのが、実は業者の間ではあって、うん、で、それ結構ネットで根気よく探すと、まあまあ転がってることがあるんで、施工説明書っていうそのものの存在を、まあ皆さんちょっと今頭に入れといてほしいなと。
それとお客様相談室するのもですね。
あ、そうそう。
そういうことを使い方をしてみて、
そう。
あ、この企業は分かってるなとか。
これイナックスですよ。
あ、まあ、さすがイナックス。
イナ製とね。
うん、これ、いや、まあね、わしの好きなメーカーではないんですけども。
あ、つみ、
つみ、おっしゃるとおとうや。
とうとうですか。
うん。まあ、パナソニックとかあんなんもあるけど、やっぱりとうとうが
安
心できる、ね。
そうですか。うん、うん。
まあ、それはそれでいいやんか。
はい、はい。じゃ
あ、そのメーカーのまあ考え方とかな。
そうです。
このメーカーやったら、やっぱりこのまま付き合っていってもいいなというような判断にはなるわね。
あと、やっぱりこう、まあ、ちょっと話で、さっき言いませんでしたけど、イナックスのウォッシュレットの、あの、お客さん相談のとこは、問い合わせ、商品問い合わせは、0120なんですよ。これが ね、携帯で繋がったんですよ。最近ね、ナビダイヤルを使ってる企業が、050を使ってる企業が多いんで、うん、まあ、ちょっと高いとかあったとしても、やっぱりアフターケア考えたら、電話番号を0120か、それ、050かによっても変えた、ちょっと付き合い方変えた方がいいかなとも思いましたね。
まあ、たまにはむちゃくちゃな電話言うてね、文句言うみたいな人があるから、そんなやつはもうほっといたとしても、
うん、
真面目にやっぱり問い合わせしてるときに、ちゃんと答えれるかとか、できることとかできんこと。
いや、てか、じゃあ僕が言ったらそういう意味じゃなくて、うん、要は、その、実際に電話をして問い合わせするときに、うん、こっちが金出すか、向こうの企業が金出すかで、うん、もうその企業の選択の、
うん、
一つの条件になりますよっていう話を今してるんですよ。
まあ、わしはもう一つ、まあ、聞こえたことは、まあ、いろんなやつがおるということもあるなということを言いたかった
んですけど。そこはもう今、
まあ、
話をしてないです
ね、
ですね、はい。というわけなんで、皆さん、ちょっとこの話を参考にして、ね、何でしたっけ、その施工説明書ね、
うん、
そういうのが業者さんではあるらしいです、
うんうん、なるほど、
はい、文雄君どうですか。
いや、まあ僕は、ね、
補聴器は
補聴器ね、
はい、
これまあ4回目か5回目のまあ審議をやってもうて、
はい、
まあいろんなことが分かってきたっちゅうか分かってきたら気になってるから非常に難しいね、表現がね、これ。
おー、
うん、 なんかね、はい、3回目でしてやっと、まあ、無理のない元々の自分の聞こえてるもん用途にですね、
はい、
かなり近づいたとこまで接近できたと感じはあります。
なんか前ね一回まあ某所に行った時に一日ずっとその補聴器をふみおくんがつけてなくて
忘れ
と
ったよね。
はい。けどふみおく本人も気づいてなかったし、うん、僕も気づいてなかった。うん、でなんでかっていうと、うん、一応のこう音声でのコミュニケーションができてたんですよね。その時はね、
う
ん、その某所行った時は。うん、だからあれで最後帰ってきた時に、うん、補聴器つけてなかったみたいなことが分かって、ああ、な補聴器つけてなくても意外にいけたんかなって、ね、あの時は1日半日思ったんですけど、うんうん、あれは結局どういうことやったんですかね。
ねえ、不思議やね。それまあよっちゃんとの会話もね、
はい、
割となんかつけてへん時でも、以前やったら補聴器つけてって言われたんやけども、
はい、
いちいちそういうことが言われんでも済んでるようなことが起こって、
はい、
やっぱり補聴器がまあ、良い言い方すれば、うん、まあ体の一部になってくれるようになったんかいなという。
なるほど、そういうことですか。
なんか弱
い、ね。なんかね、僕の考えとしては、さっきちょっとトイレの話したから、まあそういうちょっと水道関係の話になるんですけど、今その、まあいろんなね、日本全国で問題になってるのが水道管の劣化っていうのが問題になってるじゃないですか。
道路の問題も含めてね。
そうですね。地下に通ってる水道管の内側に、サビが溜まったりとか、もしくは穴が開いて腐食して、そこから水が出たりとか、もしくは水の流れが悪くなって、まあ水詰まりの問題とか、それは道路だけじゃなくて、マンションの、雑排水管とか、まあ生活用水の流れとかもそうなんですけど、まあやっぱりこう長年、四五十年使ってると、だんだんこうゴミが溜まってきて、そのゴミを、まあどうやってこう綺麗に、サビも含めてのゴミなんですけど、どうやってこう開通させるか、もしくは水道管を、ね、鉄管から塩ビ管に変えるかみたいな話もあるんですけど、あれ、まあ、早い話が溜まってるゴミのせいで 水流がこう阻害されて、でそこからちょっとこう腐食していったりとか、だからその水流をその良くするために内側の鉄管の内側のサビを取ったりとかするっていう話なんで、それで結局水流がそのまま通って、また以前のようにこう水道が使えるって話なんですけど、僕なんかちょっと、それと、補聴器がすごいちょっと似てるなと思ったのが、要はどういうことかっていうと、やっぱりふみおくんも80何年間、肉体を使ってきてて、やっぱりいろんなところがガタ来てると思うんですけど、まあそのうちの一つが耳でね、で耳って結局、空気の振動を、まあ、耳の中のいろんな機能が、電気信号に変えて、まあ、脳みそに送って、音としてこう認識してるわけやと思うんですけど、その電気信号に変える、なんていうか、道筋っていうのが、やっぱり80何年経つと、だんだん劣化してきて、さっき言った道路の下の水道管じゃないんですけど、サビが溜まって、ゴミが溜まって、その電気信号がね、多分ね、脳みそにこう、届きにくくなってると思うんですよね。まあ、それも多分、その老化による難聴の原因の一つだと僕は思ってるんですけど、それがですね、まあ、数年間、1年か2年ぐらい今、何ですか、この補聴器つけて、そしたらね、だんだんその劣化してる、その神経回路がね、だんだんね、またこう、復活してくるんですよ。リニューアルというか、清掃されて、電気信号が通りやすくなると僕は、思ってるんですよね、要は今までそこに電気の通りがなかったのが、補聴器を通じてその電気信号が増幅されることによって今まで詰まってた部分がもしかしたらまた再び開通するようになってきて、要は機能回復の効果も期待できるんじゃないかなと。それはふみおくんのここ 1,2 年の感じを見てて思ったんですけど、だからまあ補聴器が単なる耳が聞こえるようになるっていうそういう機能だけじゃなくて、本来ふみおくんが持ってた音を聞くという機能をまた復活させてくれるんじゃないかなっていうようなね、
それはね読んだことがね、
はい、
補聴器の説明書にも書いてるわけや。
あ、そうなんですか。
本当に補聴器をつけると、はい、まあ、データがあるかないかちょっとそこまで追求はしてねんけども、
はい、
要は認知症になりにくいと。
あ、
認知症ってやっぱり脳の機能の劣化ってことは分かってるよね、うん、どの部分とかよく分からへんねんけども、
はい、
だから耳って脳に一番近いところまで 奥が入っていく穴やから、
うん、
その耳の機能が何、まあ、かの格好で刺激されてて、
はい、
まあ、他の脳のところに、まあ、血流が回るようになるということも考えられることないわ。
ああ、なるほど、
ね。で、自分の体験としてそういうことがあってね。
はい。
ほんでね、僕は、もともと低音はまだよく聞こえてたわけですよ。で、高音が、まあ、年寄りでもそうですけど、ダメなんでね。
ああ。
で、高音が最初、ダメやから、それを強調するような補聴器の、なんちゅう、調節の仕方をして、持てたわけ。
はい。
で、そしたら今まで聞こえへんような高音がどんどん入ってくるようになってやで、
うん、
かなりうるさかったわけですよね。まあ、子供の声とか、テレビでもなんか変な声優の聞き言うような声とか、あんなんかもう気になって、しゃなかった、しょっぱりやつやな思ったんやけども。それをまあだんだんやってるうちに、
はい、
そのキンキンさんみたいもんがだんだん減ってきて、まあ、てっぺが言うたように、ね、中にある、まあ、毛が治ったのか生えたのかなんか分からんけども、そういうことがあった結果、
はい、
割とまあ以前とまではいかんにしても、
はい、
高音域みたいもんが自然に聞こえるように、まあ、なってきたような気がするね。
あ、
うん、だからやっぱり刺激とか、まあ、はい、まあね、体で言うたら肉体で言うんだ、運動かもわからね、
はいはいはい、
運動せんから筋肉が衰えるけども、はいはい、まあ、受け身的であれ、まあ、なんせ脳の中のちょっと弱ってた部分を刺激してですね、
うん、
まあ、こうなんそこで復活のところの第一歩みたいなところまでね、
うん、
やれるようなとこが出てきたんかいな思ったりすると同時に、うんうん、まあ、ひょっとしたら高音域の聞こえがちょっとぐらい、この高音をあまりにも強調するやり方の、うん、まあ、結果、
はい、
ちょっとはまあマシになったんちゃうかなというような、そういう期待はあるんですけどね。で、今は一番だから割とまあ補聴器つけた状態で一番ナチュラルな状態に 3,4 回目のまあ修理とかそんなのも含めて調整も含めてちょっと近づいてきたなと、逆に言うとね、ちょっと足りないところあるわけですよね。もっとその高音が聞こえるような雰囲気あったのに聞こえにくいと、まあ、あんまり聞こえるようになったとかいうようなことは、まあ、それはまあよくかもわからんけどあって、なんかつけてもつけんでもだから同じような状態というようなね、
あ、
まあ、受け身的な元に戻るというのかな。
なるほど。
うん、なんかそこの表現が非常に難しいんですけども、
はいはい、
この辺のところがやっぱりこれからの補聴器のまあ、役割というのか、
うん、
まあ、脳全体の活性化にも関わるようなですね、うん、効果が出てきればいいなと思うわね。
それこそそういう事例を、ね、その補聴器メーカーとかが、
う
ん、あと耳鼻科とかがこう収集して、
う
ん、
あ、そうね、
そのビッグデータでなんかこう統計取れるような段階になれば、もしかしたらその、
うん、
出てくるかもしれないですね。実際にその機能回復。
そう、エビデンスというか、そういう言い方で、ね。
エビデンスって、なんか政治家みたいに言うけど、うん、あ、まあ、いやいや、証拠とか、
まあ、あれ英語、
根拠とか。
医学の用語なんやけども。
あんまりね、英語使いたくないですけど、
う
ん。
まあまあ、そういうことが、まあ、出てくる可能性もあるし、はい、出てきたら、まあ、我々第一世代かもわからんけど、
こう
割とまあ精密な補聴器つけかけた、
うん、
そういう人の体験みたいなのがもっとどんどんこんなところで出てきたらいいかもわからんね、
うん。そうですね。ちょっとその機能回復の部分もちょっと僕期待してるんですよ、ね、
なんかまあ一段落ついたっていうか、さあこれからどういうことになるのかというね。
今ちなみにしてます？
いや、してる。
あ、今補聴器してる。
やってるやってる。
両耳つけてる。
両耳もつけてる。
やっぱり今はつけた方がこう会話はしやすい
ですかね。あ、そうですね。
うん、
やっぱりさやけどね、集団の中の話とかね。
あ、
やっぱり前ラビニチンか裸の耳あった状態ね、昔の状態の方がやっぱ聞きやすいよね、
はい、あ、そうなんですか、うん、やっぱりね、今ね、ふみおとてっぺの1対
1
やから、
あ、そう、問題ない
けど、これがもう1人増えたりとか、うん、もう2人増えたりとかすると、
うん、
ちょっと補聴器ではしんどい、
うん、まあしんどい時もある、電車の中の会話とかね、
ああいう電車の中、確かに、うん、
密閉空間みたい
な、ね、そうですね、電車の中とか、あと駅降りてなんかエスカレーター乗ってる時とかは、やっぱり特に前後になると全然聞こえないですね。
それとやっぱり子供の話が分かりにくいね。
あ、
だからね、わざと子供ぶったような、あの声優たちは
それでか
ぶっ殺したりなるよな、
口先で喋るみたいなね、
けったいなやつやな、あんなやつなんじゃあれらという感じがする、
はいはい、
補聴器をつけてる僕としては怒りを持ってるんやけどね。
なるほど、
うん、まあまあ、だからそういうこれから年寄りが増えてきて、僕はまだ増えたきてよりよりもまだ最中の世代だよな、もっとよっちゃんの70代がもう、
いや、もう皆さん恐怖ですよ、
もう、
いや、恐怖で言うとあれなんですけど、
年寄りだらけ
ね、あと10年経ったら
そう
すごいことになります。
だからね、補聴器とは今ものすごいいろんな意味で話題になってもええし、
はい、
もっともっとね、本とか、まあ、耳鼻科の先生の話とか出てきてもいいなというぐらい情報が少ないね。 あ、うん、でやっぱりまだまだ
なんかテレビの CM は やめるべきやな、まあね、テレビ新聞のあの偽補聴器の CM はやめるべきやな、
うんうんまあ、あれは拡声器とこのね拡聴器というようになったから補聴器で名前使うようになってるんやけどね。
あ、そうなんです、
うん、まああの買う時もだからその辺はまあ、うん、ねまあ拡声器であるいは拡聴器で済む人は損でええし、
うん、
まあいろいろ要求も出てくるやからもっと細分化されてくるんちゃうかいなというね。まあそういうののまあトップランナーみたいな格好で僕らは走ってるなというのは、まあ、そういうちょっとした誇りはあるんやけどね。
俺にはそうなんですか、ね、
あもう
僕は全然誇りはないですけど、まあそのこ、ね、それ良くなってくれたらいいなっていうだけです
ね。お金、まあ、脳の刺激になってるなという気もしますね。
はい、うん、まあそういうわけで
まだなんか あったら報告します。
はい、他にもあるんですが、
そうですね、
このあたりで終了します。はい、はいはい、週刊ジオ BBB ニュースは終わり。そしてこの後は西は山口県、東は大阪京都、500キロを結ぶ江戸時代の旧山陽道、そして旧西国街道を巡る人気企画でございます。長熟西国街道ボラボラ18-2、今週は京都市伏見区下九町お好み焼きインクラインから聖望女学院までを歩きます。
いいよ、
京都ボラボラぜひお楽しみください。長熟西国街道ボラボラ 18-2、
おーっと
はい、というわけで始まりました、西は山口県下関市、東は大阪京都、500キロを結ぶ、
はい、
江戸時代の旧山陽道、
うん、
そして旧西国街道を西から東へ歩く人気企画でございます。
はい、うん、
まあ、リスナーさん発案のこのシリーズなんですけど、
ね、
もう気づけば数年 JOBBB でやっております。
しました、ね、何回も言いますがこんなん続くと思ってなかったって言って、はい、発案者の人は悪いんやけども
そうです、ね、
意外とやってる本人も面白かったし聞いてくれる人も結構乗ってくれてある人が多いような気もしますけどね。
もともとね、はい、あの、うん、まあまあ、約30年前って言ってますけど、はいはい、正確に言うと今週出た26年前になるんですけど、
そうそうそう、
私の横にいる文雄君が当時の、はい、うん、午前中2時間生放送ラジオをやってまして、
はいはいはい、
まあ、その中の企画として、はい、まあ、始まった、
まあ、週に月何回ぐらいのスペースやったかね、
はいはい、長熟山陽道西国街道ボラボラなんですけど、はいはい、もうすでにですね、まあ、当然のことなんですけど、うん、そのラジオとしてはもうこの歩きは終わってましてですね、その資料なんかが、
はい、
我々の JOBBB の本局に、
はい、
まあ、30年近く、
うん、
もう本当に全然誰の目にも触れずにですね、ね、うん、ずっと倉庫の中に入っておりまして、
はい、
で、まあ、ある日ちょっとそれを見ながら、
はい、
あ、こんなん面白いかなみたいなことをもしかしたらこの JOBBB で言ったのかもしれないんですけど、まあそれを聞いてもしかしたらラジオのリスナーさんが、はいはい、じゃあそれをもう一回今の世の中にこう出してみるのもどうですかみたいな多分流れやったと、
はいはい、
まあ、僕のちょっと記憶正しいかどうかわかんないですけど、まあそ大体、まあ概要はそんなや
と
思うんですよね。はい、それで、まあ約30年前の資料とですね、うん、でやっぱ今はこうインターネットっていう、
はい、
まあ、文明の利器がありますんで、ね、まあ、主に Google のストリートビューと、
すごいね、
はい、Google マップと、うん、であとは、まあ、公個人の方の、
はいはい、
まあ、ホームページとか、ブログなんかをこう見ながら、
うん、
まあ、この約30年の間で日本がどう変わっていったのか、そして、30年前に文雄君がですね、
はいはい、
全く話ができなかった、
はい、
その沿線の歴史とか、
ね、
まあ、文化とかですね、風俗を、
写真音いっぱいありますんでね、
はい、はい、私、哲平と文雄君は、まあ、はい、再度こう調査してですね、そして今、JOBBB のリスナーさんと一緒に楽しんでると、そういう、コンセプトのシリーズでございます。
不思議な産物やと思います。これ、この時代でなかったらできんかったと思うんですよね。
あ、
ネットとかグーグルがなければ、
ね。確かにそうですよね。うん、なんか、時代のタイミングがちょうどあったって感じですね。
で、まあ、あの、なんやけども、この時代の時に、
うん、
てっぺんも2、3回、まあ、まだ中学時代やったかな、あれな。
そうですね。
来てくれてるっていうのもね、雰囲気が分かって、ファンディレクターさんとか出てきたら、はい、こんな取材しとったやないか分かることも、あの、これもグッドチャンスやって、
はいはい、
まあ、ずっとだから連綿と続いてるというのか、
そうですね、
まあ、あの面白いなという感じはしますよね、
は
い、うん、
で今週はですね、京都市伏見区下九町のお好み焼きインクライン、
はい、
これ前回ここでゴールしたんで
そうそう、
今週はここからスタートなんですけど、
はいはいはい、
そこからですねずっと京都市伏見区の深草あたりをですね、
はいはい、
北に歩きまして、
はいはいはい、
で最終的には 京阪の富士の森駅からちょっと行ったところにあるんですね、聖母女学院というですね、はい、まあ、あの学校があるんですけど、はい、まあ、そこまでのだいたい1.8 キロとか9キロ、うん、まあ、2キロ弱をですね、うん、はいはい、今日リスナーさんと一緒に歩こうかなと思っております。
はいはい
はい、2025年なんですけど、うんうん、ここから26年遡って、
はい、
1999年の11月、
はい、
これ8日かな、
あ、そんなんでしょうね、
11月8日、はい、月曜日の取材ということでございまして、
だからちょうど今時刻が追ってますよね。
あ、そうですね、僕らこれ20日に配信するんで、うんうんうん、11月の、
はい、
まあ、ほぼ 今のこの日本のこの関西の様子と、まあ、ほぼ合致してますよね。20
何年前のね。
そうですね。はい、うん、そういう意味では、まあ、リスナーさんもちょっと想像しやすい。
ああ、まあ、そうかもわかりませんね。
思います。はい。はい、じゃあ、早速ですが、はい、1999年にタイムスリップということで、当時はね、文雄くん含めて、
はい、
3名の方で、
お、
まあ、どうも取材してたみたいです。
はい、
まあ、文雄さんと、
はい、
あとは、王さんと。
はい、はい。
で、あとは誰やったかな、王さん、
王さん、
ダブル王さん、
ダブル王さん、
ダブル王さん、男性 3名ということになっております。
はいはいはい、
ちなみに、1名の王さんはもうこの世にはいらっしゃらないみたいです。
はい、
もう1名の王さんはね、
はい、
実は先日ちょうど久しぶりにお会いして
面白かったな、
まあ、お元気そうでよかったですけど、
は
いはい、まあ、そんな3人で取材いたしますね。まあ、リスナーさんその中の4人目になってですね、
はい、
京都の街歩いてほしいなと思います。うん、はい、ちなみにこの日ですね、スタート取材スタートしたのは京阪の丹波橋駅、
丹波橋ね、
はい、はい、で、前回の JOBBB でそこからインクラインまで、
はい、
あのインクラインというのはお好み焼きインクラインですね、
はい、
大体 850m ぐらいしか進んでないんですけど、はいはい、前半はそこで終了して今日は後半のインクラインから再出発ということで、今ちょっとパソコンを開いてですね、ノートパソコンを開いて、まあ、今日だいたい歩くとこの、なんですか、こう、地図をですね、
はい、
今、出しております、はい。あ、ちょっとごめんなさい。これは前回の、地図なんで、今日はここを歩くっていうことで、うんうん、ちょっと今、ストリートビューにURL 貼り付けて、こんな感じでね、Google のマップ上で、ルートを自分で作れるんですよね。
はい。
で、URL を、保存しといたらいつでもこうやってクロームでブラウザで出せるっていう、
こんなことができること自身が奇跡ですよね。
奇跡です、
ね、僕らの年齢のものにとっては、
はい、
これするためにどれだけの費用とかね、
そうそうそう、
時間がかかったか、一瞬でできるっていう、これもう革命以外の何者にもないやわな、これは。
はい、で、今日歩くんはこの国道24号線と両替町通りが交差する、
はいはい、
この辺りです。
あ、
ちょうどね、北西に伏見郵便局があ
ります、ね、
あるんですけど、はい、その伏見郵便局の、うん、まあ、東対面ぐらいにあるのが、
はい、
今日スタートするお好み焼きインクラインで、
はい、
で、で、まあ、前回もちょっとお話ししましたけど、うん、このお好み焼き屋さんの店舗はですね、今、ラーメン層、
はい、
地球規模で考えろ伏見本店というところに
妙な名前のラーメン屋さんです、
はい、なんか長い名前のラーメン屋さんになっております。
いかにもラーメン屋さんらしい名前ではあるけどね。
そうですね、はい、うん、ちなみになんで、まあ、これがインクラインという名前になったかっていうと、うん、まあ、それも前回話しましたけど、うん、すぐ近くに、
はい、
琵琶湖疎水の、
うん、
まあ、インクライン、
傾斜鉄道かな、
そう、傾斜鉄道ですね、うん、そうそうそう、そう、傾斜鉄道が、まあ、あるということで、その近くのお好み焼き屋なんで、
う
ん、インクラインという名前になってました。
う
ん、あとね、京都市バスの、バス停で、
うんうんうんうん、
インクライン前っていうのもあるらしいですね。
はいはい、
ここに。系統で言うとね、
うん、
南8号系統。
あ、南8号、はい、はい、はい。
まあ、26年前、もしかしたら系統違うかったかもしれない、うん、
バス停はありました。
はい、バス停は今でもちゃんとあります。
はい、
まあ、詳しい話は前回の配信聞いてほしいなと思います。はいはいはい、では、こっからですね、
うん、
町の名前が今までずっと両替町やったんですけど、
はい、
こっからですね、朱木町という名前に変わりまして、
は
い、
うん、
これお寺とかにある鐘をつく、
はい、
T 字の棒があるらしいんですけど、なんかそれを朱木って。
そう
言うらしいですね。
シュモクザメというサメがおります。
ああ、そうそうそう。
目ん玉がこうね、
T 字になってる。
T 字型になってる。あれの格好がシュモクに似てるからシュモクザメ。
ああ、そうなんですね。
そういうことですね。
はい。まあ、そのシュモクの名前がついてる町で、
はい、
で、なんでここのシュモク町が その種目帳になったかっていうと、うん、まあこれいろいろ多分諸説あると思うんですけど、僕が調べたところによると、はい、まあ要は T 字路が多い町やからっていうことで、はい、まあ種目になったんじゃないかということですよね。
まあ多分いいでしょう、それで。
そうですね。はい、で、まあなんで T 字路が多いとかっていう話なんですけど、うん、まあ T 字路が多い理由にはなってないかもしれないんですけど、実はここですね、江戸時代には遊郭で知られた、
うんうん、もう有名な
町ですね。種目町、遊郭、はい、まあ、もしくは狂わっていう、
はいはい、
呼び方もあるんですけど、あ、まあ、もうちょっとしたらですね、その、はい、石碑も出てきますんで、その時にまたその話したいなと思います。はいはい、では、24号線の、富士見郵便局の前のですね、うん、はい、まあ、まだここまだ両替町通り、通りの名前は両替町通りなんですけど、はい、はね、はい、町は下区町に入ってきました、はいはいはい、まあ、ラーメンそう、今はラーメンそうなんですけど、うんうん、まあ、なんか見ながらですね、下区町の、町中に入っていきましたらですね、うんうん、まず出てきましたのが、うんうん、田中医院というですね、産科婦人科の病院でございます、
はいはい、
これかなり大きな、はい、病院やったみたいなんですけど、
う
ん、
堂々としたね。
そうですね、はい、あのちょうど、富士見郵便局の対面にある病院やったみたいなんですけど、これが下北町の入り口にあるということで、はい、今どうなってるのかなと思いましたらですね、はい、現在あのちょっと歴史がいろいろあるんですけど、この田中医院は2015年に、
うん、
売り物件になっておりました、まあ、これあのストリートビュー過去 の、はい、あの様子も10年ぐらいに遡って見れるんで、それで見ると2015年に売り物件、まあ、これ看板に売り物件って書いてたん で、
ね、
そ、 まあ、そう判断したんですけど、はいはい、そして2017年から2022年までは、
うん、
京都老人福祉協会伏見センターとして、
う
ん、まあ、この建物は利用されておりまして、
はいはい、
2025年の現在は、
うん、
建物のみになっております。建物自身がねすごい立派な、まあ、永久建築って、まあ、言っていいかどうかわからないですけど、
そんな感じです、
はい、こういう3階建ての立派な建物なんで、
うん、デザイン自身もなんか独特の ね、
そうですね、
面白いデザインですよね。
白いタイル張りのデザインで、はいはい、
清潔な感じの、
はい、ここもともと産婦人科だったということで、今はなんかどうも何もあのオフィスは入ってないみたいな感じでしたね。はい、でここから、下北町に入っていきます、
はい、
でちょっとねここから一回文雄君どうもこの下北町の中には入らずに、
はいはい、
国道24号線を東に行って、うん、
はい、
多分これインクライン、あの、はい、お好み焼き屋とか、あとはその、うんうん、疎水のインクラインの方に行ったんやと思うんですけど、はい、うん、メモがありまして、はい、デラックス当時。
ああ、DX ってやつ、
はい。
はい。
DX 当時って書いてまして。
伏見になっちゃいますか？
あ、これ当時って書いてるな。
ああ、ほな、間違ってん
ね。間違ってますね。うん、あの、そう、当時もあるらしいんですけど。ああ、行
きます、行きます。
はい。はい、デラックス伏見っていう文字がありまして、はい、これ、なんやなと思って調べたら、はいはいはい、あのストリップ劇場、
そうなんですよ、 DX チェーンって僕ら呼んでたんですけ
ど、ね、ああそうなんですか、まあ、
当時は特に有名でしたね。
当時ね、なんか今でもあるらしいですね。当時は今でも現役 で、はい、やってるらしい、
うん、
まあ、文化財だなと思いますけど、
はい
はいはい、で、このデラックス伏見は今どうなってるかっていうと、
はいはい、
もうすでにですね、あのお店自体は2005年に閉館になっておりまして、で現在はこんな感じでね、
はい、
今層住染会館という、いわゆる、まあ、セレモニー会館っていうんですか、 お葬式とか
を平たく言うともう葬儀会館みたいですね、
になっております。
あ、ですか、
まあ、建物はどうなんやろ、その再利用してるかしてないかはちょっとよくわからないですけど、場 所、
ね、ね、
場所はストリップ劇場から今は葬祭場になってる。
これもまあ大変身というのか、
そう、なんかね、生きるから生から生へって感じ、そうそう、生から死か、
うん、まあそうですね
って感じになりましたね、
うん、へえ、
はい、でね、あのちょっと調べました、デラックス伏見について。
あ、はい、
あのウィキペディアに簡単に書いてたんで紹介します。
はい、はい、
昭和初期に映画館、
うん、
伏見都館っていうのが、
あ、
まあ、今僕らのいる場所にできまして、
は
い、
まずこれがまあ大きい施設としてできたわけですね、
はいはい、戦前ですね、言うたらね、
はい、
できまして、 そして、1950年に、伏見都映画劇場と名前を、はい、まあ、ちょっと変えまして、まあ、それでもまだこの時は映画館やったんですが、そうですね、はい、1962年に、うんうんうん、この時に業態をストリップ劇場にしまして、
あ、そうですか、
はい、伏見ミュージックという、
あ、ミュージックやったんですか、
はい、名前で、
なぜかミュージックっていうのが多いですね、そうです、不思議ですね、
はあ、はい、そしてまあ時を経て、はい、デラックス伏見、DX ですね、
DX
伏見になって、はいはいはい、これがだから文雄くんたちがボラボラした、
そうですね、
1999年当時の名前なんですけど、はいはい、 その後ですね、また名前が変わったらしくて、新しい星って新星やと思いますけど、
はい、
なんか中国のタバコの名前みたいですけど、
あ、
まあそれは冗談ですけど、まあまあ、新星デラックス伏見劇場っていう名前に変わって、
なくなったな、
はい、そして2005年に、1月10日って、はい、えらい細かい日にちまで出てましたけど、閉館したということ
です。あ、そう
です
か。なるほど。はい。はい、いや、いろいろと、まあ、生からし、ちょっとまあ、エッチになったり、映画行ったり、まあ、さまざまな変身無理でしたね。
そうですね。
ああ、そうですか。まあ、歴史あるとこやな、
はい、
この辺、
はい。はい。で、まあ、またそのデラックスからですね、はい、元北道24号線の北側を西に行きまして、はいはい、まあ、再びさっき言った田中産婦人科のところを右折しまして、
右折しました。
はい。そして両替町通りを、はい、入ると、ここで下北町になりました、
はいはい。はい、了解。
このね、今目の前、左手ですかね、伏見郵便局があるんですけど、はい、その伏見郵便局の目の前にですね、うん、電柱がありまして、
お、
その電柱の根元にですね、小さな石の柱がありまして、でこれがね、どうも朱木橋の親柱らしいんですよね。
この辺にあったんですね。
あったらしいですね。要は今これまあ暗渠に多分なってるんですけど、おそらく本来はここに、うん、まあ、琵琶湖疎水、もしくはもっと江戸時代は琵琶湖疎水すらなかったんですけど、多分ここに水路が。
なんかあったよね。ちょうど川幅も。
そう。道幅も、ね。
ですね。はい。
そう、うん。水路があったんですが、その水路にかかってた橋がおそらく、朱木橋で。
ああ、それの。
はい。で、今はもう朱木橋としての、もう役目もなくなって、要は暗渠でコンクリートでもう、はい、舗装されてしまったんで、あ、まあ、当時の姿を伝えるためにっていうので、伏見郵便局のすぐ横に朱木橋の、まあ、親柱が飾られてると
、はい、残してもらったという
そういうことです、はい、で、文雄君が当時取材した時は、
はい、
これ一本しか、
はい、
親柱なかったんですよね、漢字で朱木橋って書いてる、刻まれた親柱しかなかったんですけど、今2025年現在はその漢字の親柱の横に今度なんかちょっと万葉仮みたいな感じに彫られた
並べて、
はい、朱木橋の親柱がまあ横並びにされているということです。ちょっとこれなんかえらい目立たん形で、ね、
うん、
ひっそりと置かれてるんで、
ね、石自身もなんか黒っぽい石ですよね。
そうですね。もうちょっとこれなんか目立つ形でも、うん、まあいいんかなと。
なんか犬がしょんべんするような感じのね。
そうなんですよ、うんうんうん、まあ、あとなんでこれまたね、当時漢字の親柱しかなかったのに、うん、なんで今またこの、まあ、万葉仮的ななんかちょっとこう文字遊びしてるみたいな、ひらがなで書かれた親柱もここに設置されたんかなって、まあ、見つかったのか
発掘かもしれない、ね、
もしくは、うん、ちょっと僕が思ってるのは、うん、この辺り結構建物が駐車場になったりとかしてる場所なんで、なんかそこに本来あった親柱をどっかに移転させなあかんっていうので、うん、あ、それやったら伏見郵便局前に一本あるからっていうことで、
うんうんうん、
まあ、今2本立ってるんかなとか、
ね、
ちょっとそういう想像も
まあ見るもんも便利やほら。
そうそうそうそう、
ね、変な言い方やけど、
はい、はい、なんでまあこっから橋を渡ると、はい、まあ、江戸時代は遊郭の町、下北町に入ると
ここから入ったんですね、
いうことですよ。でしばらくですね、細い、道をですね北上します、
はいはいはい、
ゴミ箱があったりとか、はいはいはい、まあ、電柱があったりとかっていう当時のこう取材メモには書いております、
はいはいはい、
でしばらくちょっとまっすぐ行くとですね、十字路が 出てきまして、今じゃあ文雄君にストリートビュー見てもらってますけど、はい、見てますよ、はいはい、その十字路のですね、
うん、
北東角に、
はい、
こんなね、高さがまあ、1メーター40、50ぐらいあるような、
うん、
あの、まあ、比較的大きめのですね、うん、あの石碑、石板の石碑が、
うん、はい、
あの、個人のお宅の、あの、敷地内に、
本当ですね、
2階建てのお宅の敷地内に立っておりまして、で、これなんか難しい字書いてるんですよね。昔風の字で。しかも右から左に読む、あの感じなんですけど、これ何かっていうとですね、主目帳、クルワヒとこれ書かれてるんですよ。これ難しい字なんですけど、はい。で、その下に、まあ、この、石碑の由来なんかが、
あるやろね。
はい。もうほとんどこう文字もかすれて見えないんですけど、まあ、彫られておりまして、
はいはい、
これ何やというとですね、1918年に建てられた、
うんうん、
まあ、石碑でございます。はい、大正7年。
うん、
まあ、意外に新しいかなと。
なるほど。見た目より新しい。
そうですね。うんうんうん、で、まあ、この石碑に彫られてることをちょっと要約してくれてる人がいたので、
はい、
その方の、文章をちょっとお借りいたします。
はいはい、
主目帳遊郭は、慶長9年。
うーん、
まあ、1604年頃。だから、まあ、江戸幕府が始まった頃ですね。
初期ですね。
初期ですね。うんうん、渡辺家門、そして前原八右衛門かなの両名により開設された遊郭であると。伏見の発展とともに元禄期全盛を迎え、赤穂浪士を率いる大石義雄、
義雄、はい、
これ後で分かったんですが大石蔵之助の、まあ、ことでした、
はいはい、
大石義雄がこの地で遊興したことで知られると。
なるほど。なんかまあ姿を隠したりしてしてあったんでしょうね、
まあ、あのというのが大義名分で、
うん、
まあ、いろんな資料を見てると、うん、単にここで、うん、大石蔵之助は、
うん、
まあ、そういう遊びって言っていいかどうかわからないですけど、うん、されてたんやなと。要はあの後から多分ね、
うん、
その姿をくらますとか、
うん、
大義名分を作ったんじゃないかなと、うん、僕はいろんな資料を見てそう感じました。
してるわけ
ね、はい、はい。まあ、それは僕の考え方ですけど、はいはい、この日は、主目帳遊郭の跡を示すもの
だ。なるほど。
ということが、このなんか、消えかけの刻印の中にこう入ってるらしいです、
はいはい。なるほど。
はい。で、ちょっと調べたんですが、大石蔵之助さんはですね、どうも京都の山科になんか一時住んではったらしくて、
うんうん、
それがちょうど元禄14年という、西暦で言うと1701年に、京都の山科に住んで、
うん、
その間の約1年間、
うん、
この主目帳の遊郭で遊興した
と。なるほど。
いうことがですね、
はい、
北宋茶壇という本に書いてるそうです。
なるほど、
はい。はい。で、その本になんで大石蔵之助がここで遊んだことが分かったかっていうとですね、
うんうん、
なんかあの、笹屋っていう置屋がこの主目帳に、まあ置屋というのは要は女性をそこに集めて、まあその派遣するような、なんかそういう、まあいわゆる世間っていうんですね、そういうのよくわかんないです、そういう職業があって、そこに笹屋っていう、主目帳に笹屋っていうその置屋があって、その置屋の主人がですね、自分その主人のお母さんがどうもその大石蔵之助のことを知ってたらしくて、そのお母さんからそのお話を聞いて、
なるほど、
主人がね、
なるほど、
でその主人からまたこの北宋茶壇の作者が話を聞いて、まあだからまた聞きのまた聞きみたいな感じで、あの話をこう編集した、編纂したっていうのが、まあそれが根拠になって大石蔵之助はここで、まあ、1年間まあ、遊んだというか、
あの有名なってことやろうね、
あの有名な、
まあ、下国町の格も上がったんですよ、
そういうことです、うん、ただ下国町自身の遊郭の格としてはかなり下やったらしいですね、要はその祇園とかに比べたら、あ、
それはね、
まあ、結構下の、まあ、ちょっと雰囲気で言うと、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれないですけど、あの今の生駒 の、 あの生駒新地とか あの辺りの遊郭よりかちょっと上ぐらいかな、交通兵で言うと おつぐらいやったかなって。交通平定、交通平定。まあ、こうでは間違いなくないっていうことです
ね。まあ、大衆的やったということですよね。
そういうこと
です。で、そこにまあ、
ああ、まあ、そこになんで蔵之助がっていうのもあって、まあ、目くらましとか、まあ、目くらましと言うとあれなんですけど、はい、まあ、そういう、いわゆる身を隠すためということやったかもしれないですね。はいはい、
まあ、これも、まあ、昔のことやからね。
そうそうそう。
想像の域の話です。
そうですね。はい。はい、まあ、っていうような、主目町遊郭の後の日がございまして、はい、
確認をして、
はい、で、あの、両替町通りはこのままずっとまた北に行くんですけど、はい、まあ、文夫君たちは、まあ、旧西国街道をこう、ね、歩くということなんで、うん、この十字路をですね、右折いたしまして、まあ、言うたら東に行きましてですね、はい、ここからまたさらにですね、ずっと東の方に歩いていきます。
はい、
ですね、まあちょっと狭いような、まあ昔ここに、まあ遊郭があって、三味線の音が鳴ってたりとか、うん、まあ提灯の明かりがね、並んでたりとかって、まあそんなこともちょっと想像しながら歩くと、
はいはい、
まあなんとなくこの街の、こう、あの性格はわかるかなと。
なるほど、なるほど。
思います、
はい。
で、やっぱり T 字が多いんでね、ね、まあ種目っていう名前もついたもん、まあそっからなのかなとか。
まあ、T 字だらけやったって。そういうこと。行ったら種目、行ったら種目いうことやったんですよね。
そう、そういうことです
ね。なるほど、なるほど、
はい。はい。で、まあしばらく東に歩いてると、今度、不動35号というですね、はい、道、これ南北の道なんですけど、
はいはいはい、
ここと交わります。あ、まあ、さっきあのデラックス伏見があった、うんうん、デラックス伏見の前の通りがこの不動35号線なんですけど、うんうん、まあメイン通りでいうとこの35号線なんですが、うんうん、まあ、文夫君たちは旧山陽道、旧西国街道を歩くということで、まあまあ、はい、まあ、この35号には入らずにですね、
素通りして、
はい、また東にこうしばらく歩きます、
はい、
でここのね、文夫君たちが歩いてる細い道と不動35号のこの交差点が結構実は面白くて、要はあのさっき言いました、あの主目町に入る入り口、実はここなんですよ。これがまあいわゆる表玄関。
表玄関やった。先ほども入るとこあったけども。
先はまあ裏玄関ですよね。だから多分ですけど、客はこっから入って。
普通の客はそうやったよね。
その、まあお忍びとか、もしくはその、いわゆるまあ遊女と呼ばれてる人たち、業者はさっきのあの、伏見郵便局の方から入ったんかな、というような感じもします。この不動35号線と、文夫君たちが歩いている東西の道の交差点の西側にですね、
はい、ちょっと入ったところですね、
はい、日本の柱が立っておりまして、はい、まあ、要はこっから、主目町の遊郭に入りますよということがここにまあ刻まれていると、まあ、
結界っていうかな、
そういうことですよ ね、はい、そういうことです。ここからちょっとまた別の町やでっていうことになると思います、うん、はい。で、ここの交差点をさらに東に行きますと、この交差点の南東角にですね、
うんうん、
ちょっと面白い建物が、ビルがございまして、はい、本因坊、
うん、
これ文夫君のメモにも書いてるんですけど、
うんうん、
京都本因坊会館というですね、
うん、
3階建てのビルがこの交差点の南東角にございまして、
はい、
うん、このビルですね、今文夫君に見てもらってるストリートビューにはビルがちゃんともうかなり古い形ですけど、
うんうん、
残ってるんですけど、
うん
うんうん、2024年9月頃にここはあの更地になりまして、
うん、
2024年9月はまだビルがあったんですが、
う
ん、
はい、
そっから現在これ最新のやつで言うとすごいですね、2025年の7月も、
スキッとしたね。
ストリートビューここ行ってるんですけど、もう今はもうビルの形が跡形もなく、残ってるのはビル前の真っ赤な郵便ポストだけという、
四角いやつね、
ことになっておりまして、まあここに今、本因坊会館はございません。じゃあ、京都本因坊って何やねん、ということで、ちょっと調べてみましたら、どうもね、囲碁らしいです、
ね、あんま囲碁でしょうね、
はい、囲碁の、
うん、
家元が4つあるらしいんですよ。
ああ、そうですか。
日本に
あんまりやったことないもんやから、
はい
はい、
ウィキペディアで書いてました。安井家、井上家、林家、
あ、 そう、
そして本因坊家、
は、
本人坊とも言うらしいんですけど、まあ、この4つの家があって、
うん、
そのうちの、
うん、
まあ、四天王のうちの一つ、本因坊家の、
はい、
京都会館、まあ言うたら多分京都の本拠地が、当時、ここの、下九条のこの角にあったっていう。今はもしかしたらもっと京都の、なんか中心地の方に、
うん、
それこそ中行区とか、上行、下行に移ってるんかなと。まあ、なくなりは多分しないと思うんですよ。こういう、あの、囲碁の世界ですから。
本因坊って、まあね、今でも聞く名前もね。
そうなんです。だから、本因坊戦とか、そういうなんか、ね、囲碁の大会があった、あるみたいな。ちょっと僕、囲碁のことあんまよう分かってないですけど、
はいはい、
みたいなんですけど、はい、まあ、この角の、本因坊のビルはもう今はなくなって、
まあランドマークみたいなとこでしたけどね。
そうですね。
風格というか、
はい、
まあ、古いけどもちゃんとしとったという。
そうですね。
ああ、そう、
はい、でね、当時文雄くんたちが行った時はですね、その本因坊会館の他にですね、同じビルにですね、はい、株式会社これ四つ木って読むんかな。四つの木の企画。
ああ、そう、は
い、まあ。さっき言いました、あの、囲碁の家元が4つあるから、その4の木かなということで、なんか4つ木企画っていう、まあ多分それこそ囲碁関係のなんか出版とかなんかやるとかやと思うんですけど、
ね、はい、
まあそんなんが入ってたりとかもしておりました。はい。じゃあこのまた細い道をですね、はいはい、まあ一旦35に出たんですけど、また35から細い道に入りまして、東に行きます。でこの東に行ったところにあるのが、さっき言いました、あの琵琶湖疎水のインクライン、傾斜鉄道、
あ、はいはいはい、
まあ、段差を船が上り下りするための傾斜鉄道があった場所で、で、まあ、多分1999年当時もそうやったんですけど、
うん、
関西電力の住染発電所に、うん、なってるみたいです。
なるほど、水ですからね。
そうですね。
まあおそらく水力発電やったんでしょうね。
そうですね。その水力発電所の、
うん、
南側に、
うん、
まあ今はもちろん使えてないですけど、
うん、
船のあの運搬が盛んやった頃に、はいはい、
うん、
まあ船溜まり、はい、船が溜まる場所が、
うん、
船溜まりってそういうふうに言うらしいんですけど、あ、まあ船溜まりがあって、今でもその船溜まりの面影は、
はいはい、
なんかちょっとこうプールみたいな感じになって、ね、うん、まあ、残っておりまして、
うんうん、
この船だまりからさらに先の、まあ、堀川に降りるための段差を船がこう行き来するための、はいはい、まあ、傾斜鉄道っていうのが、まあ、インクラインっていう名前になってるということ
です ね。まあ、その動力をこの発電所で使った電気で
船
を上下させたというように考えると合理的ですね。
そうですね、
うん、
はい、まあ、そんな、インクラインとか住染発電所の、まあ、前の道をですね、ちょっと今度は今までずっと東に行ってたんですけど、ちょっと左側っていうんですか、は
い、ちょっと北っぽいですね。
そうですね、はい、左カーブで今度は北上、
うん、
北進いたします、
はいはい、
この辺りに、昔あったんは、吉井クリーニング、
あ、クリーニング屋さんあ
った
、
はい、うん、これはね、新高校向かって右手、多分南側やと思うんですけど、はいはいはい、にあったんですが、
は
い、まあ、これ今さら地になっておりました。
はいはい、
他にもね、これ森川牛乳って書いてるのかな。
牛乳屋さん。
牛乳屋さん。これはね、ちょっとどこにあるかわからなかったです。はい。で、他にもね、
うん、
この辺りはあのお地蔵さんが、
うん、
まあ京都基本的にお地蔵さん一町一地蔵みたいなところがあって、超小型、地蔵村がありました。
はいはい、
これは多分当時もあったと思います。ふみおくんのメモには書いてなかったんですけど、まあ、ストリートビュー見てたら、
そう、
多分ね、小さすぎて見えなかった。まあ、それぐらいほんまに小さいお地蔵さんが、
すみません、失礼しました。はい、横見せたよね。
ありました。
はい。
はい、そして左カーブで、
はい、
まあ、今から北進するんですけど、はいはいはい、なんと残念ながら、ストリートビューはここで一旦終了。要は、あの、まあ、撮影には行ってるだろうけど、なんかの事情で、
うんうん、
映像にはできなかったということで、
はい、
ちょうどね、伏見税務署の手前あたりから、
う
ん、数十メーター間は映像がございません。
はい、
なんで、ふみおくんのこうメモを見ながらちょっと頼りに今話をするんですけど、右手にある、
はい、
大きな水たまりには、 魚がいっぱいいたということです。はい、さっき言いました、住友発電所と伏見インクラインの、まあ、船だまりのことだと思うんですけど、関連
ですね、
そうですね、はい、あの写真もちょっと1枚踏み込み撮っておりましたが、したはい、これ調べるとですね、はい、1914年に、竣工した発電所、大正、まあ、3年頃、さっきあの、ね、伏見、あの、朱木町の遊郭碑が、大正7年にできたんで、あ、はい、まあ、なんかこの辺り、この大正3年とか、うん、7年あたり、ちょっとこの辺り、ざわざわとしてたのかなと、うん、まあ、発電所ができて、
うん、
町がこう活気がついて、うん、じゃあ、朱木町の碑も建てようかみたいな感じになったんかなっていうような。
発電所、そんな古かったですか？
古かったですね、1914年、大正3年、竣工の。発電所ですね、琵琶湖疎水発電施設群、
はい、
でなんかそういうなんか文化財みたいになってるらしいんですけど、
ね、
それの、はい、一つがこの住染発電所ということでございます。
はい
はい、で、まあ、しばらく、ちょっとストリートビューはないんですけど、京都市住染保育園があったらしい、
うん、
あれ、はい、今でもこれ多分あるかな、
はい
はいはい、今でもあると思います。そして、伏見税務署、
税務署、はい、
はい、うん、が出てきまして、はい、赤レンガ台の地蔵さんとか書いてますね、はい、これ写真がありました。これ結構立派なお地蔵さんで、ちょっとこれ今スマホに写真入ってるんで文明君に見てもらいたいんですけど、これですね、これ結構立派な、これ税務署前にどうもなんか地蔵堂があったみたいで、こういうお地蔵さんです。これ
いいじゃないですか。
はい、
う
ん。これね、今あるかどうか分かんないんですよ。ストリートビュー行ってないんで。まあ、多分今でもこのお地蔵さん、かなり大きい地蔵だと思うんですけど。堂々とした。はい。で、ちょっとやっぱり台が高いじゃないですか、石台が、はい。やっぱりこうね、
水
ですね。伏見なんで、水が用いるとこなんでっていうところ
です、ね。すごいですね、ちょっとこう。自動動画なかなかよろしいね。
そうですね、トタンか、トタン木かな、これ
木造の、ね、
はい、
なんか山とかね、花が入ってそうな、引き山が入ってそうな、
あ、まあ、
もうちょっと大きい、
ね、そうですね、もうちょっとでかかったらね、入ってるかもしれないですけど、やっぱりあの、その、そう、ここ台がね、
うん、
お地蔵さんの地蔵堂を支えてる台が、レンガなんです
よ、ね、うん、レンガでできてますね、はい、
この辺りもなんか明治とか大正とか、ちょっと雰囲気的にね、
で両替町とか入れるわけですね、町名は。
ね、西桜町かな。
ああ、ごめん、了解したんだ。西桜町、
はい。はい、そう。ここら辺、あの桜が綺麗な場所で、ちょっと前回言いましたけど、
うん、
その船だまりとかって桜がよく植えられるらしくて、要は、土留めっていうんですか、あの植物の木の樹木の根っこが、こう、張り巡らされることによって、まあ、その堤防が安定するらしいんですけど、うん、そのために、まあ、桜が比較的、成長早いんかな、特にソメイヨシノとかね、改良されてるんで、
まあ、きますもんね、
数十年で、まあ、大きくなるんで、
うん、
まあ、そういうので
植えた時に咲きますわ、次の年にね、
そうですね、うん、だからまあそういう関係で桜を植えられて、うん、でその桜が、うん、まあ綺麗やからっていうので多分これ西桜町っていう名前に、まあ、なってるんかなと思います。
まあ、なかなか風格のある、
そうですね、
ね、歴史もある、
であとやっぱりあの火事が怖いんで、あの消火栓の入ってる箱と、
はい、
であとは真っ赤なバケツです ね、
ですね、
これ多分水が消火用の水が入ってるんかなと、
はいはい、京都はね、
はい、
火事には厳しいとこです、
そうですね、はい、であとなんか憲兵隊とかなんか書いてます、ね、これ何でしょうかね、これメモに書いてますけど、
まあその辺からぼちぼちほら伏見、
ああ軍隊の、陸軍っていうか、
陸軍伏見は、
なるほどね、ま
あ、それもあって
なんか憲兵隊って書いてるでしょ、
はいはい、それ間違いないですね、
赤レンガの地蔵さんで憲兵隊って書いてるんで、まあなんか、あ、ね、当時そういう情報があったんかもしれない、
ね、ひょっとしたらなんかその建物自身が、ね、立正大みたいなの見えますもんね。
ああ、確かに、ね。
憲兵隊の人が入ってた。
はいはいはいはい、
それはないかもわからんけども。
そうですね。ちょっと人が入るにはちょっと小さすぎるかなと思いますけど、まあ、なんか関係があったのかなと思います、
はい。
はい。で、写真がありまして、西桜町町内略図っていうのが。
ありますか。
はい。これね、この町内略図、今現存してました。
うわ、
第二、住染 富士モータープール。
はい、というところに。
はい。まあ、駐車場が左手にあるんですけど、そこと、今僕らが歩いてるこの通りの間に金網の柵があるんですけど、はい、その柵に、この町内図が貼り付けてありまして、これ今でもあるんですよ。ふみおくん当時写真撮ってくれてるんでわかるんですけど、もう名前がね、
はい、
全部、大久保、石黒、加藤、藤沢、吉田、水谷、
はい、
全部個人の名前が。
はい、全部、はい、当時ね、
まあ、湯気さんとかね。
はいはい
はい。はい、
京都らしい名字がありますね。
そうですね。はい、あの、辻野さんとか。
なるほど、
まあ。全部言うとあれなんですけど、伏見税務署、保育園、全部
書いてますか。
書いてるんですけど、ね、なんとね、このね、
うん、
案内図、今でも。結構衝撃でしたね、もうこれあるのは。これ多分ね、今、これ見せれるんちゃうかな、
そういう時で。そうですか。
これですよ、これ。
お
これ。
あ、ちょっとまあそこまで、明細はちょっと写
真。いや、
あ、見えますね。
あ、まあもちろん見えないんですけど、ただ、この文雄君が当時撮った写真と、全く、でね、字がね、ちょっと色が、
違う。
今緑色なんですよ。
ああ、私の時は黒色や、ね。
黒色で、で、多分このね、西桜町の町内略図っていう、この当時黒やった字もね、多分塗り直して、ちょっとあの、フォント変わってるでしょ。
あ、ほんまや、
文字の
見れば。うん、
形が色も変わってるし、多分ここは書き直したんですけど、その下のね、いわゆる個人名とか書いてる地図はね、まあほぼ変わってない。まあもしかしたらちょっと人の入れ替えたとかあったかもしれないですけど、
さすが京都やね。
いやちょっと怖いですね。プライバシーもないやんけと思いましたけど。
まあまあそういうもんはね。
はい。
ああそうですか。
まあそんな西桜町かな、はい、町かな、
はい、町でしょうかね、京都
読み方がちょっと分からなかったですけど、うんねうんうん、まあそのモータープールの壁にはちゃんと
フェンスに残ってました、
はい、残っております。
あすごいですね。
はい、まあそんなところを、また北に
行きます。行き
ます。ここからまたストリートビューが、
はい、始まりましたか、
はい、復活いたしました。
はい、
ね、税務署の横を通って、そして京都伏見キリスト教会、
あ、はい、
インヌインマヌエルっていう名前らしいです。インマヌエル。これなんか、ハーの名前ですかね、キリスト教の。はい、この辺りからストリートビューが復活いたします。
はい。
はいはい、で、北進ですね。ちょっとさっきまであの左カーブやったんですけど、はい、北進いたします。で、ここで出てきましたのが、
うん、
左手に、権成寺という、
あ、はいはい、
お寺が出てきまして、
はい、
でここを、まあ、知ってる方は知ってるんですけど、
うんうん、
あの、小野の小町と、
うん、
あとね、伏見、
うん、
あ、深草。
深草少将。
深草少将の、
はい、
あの、物語で有名な、
あ、なるほどね、
あの、お寺らしいです。
はいはい
はいはい、ね、清涼山、
うん、
清い、
うん、
涼しい山、
はい、
清涼山、権成寺。で、他にもね、伏見大仏でも有名らしいです。
うん、はい、ああ、そうですか。
はい。書いてました、
うん、
本堂には俗に伏見の大仏と呼ばれる、
はい、
上六の、
うん、
ビルシャナ仏。う
ん、ビシャナ。
ビルシャナ仏。
ビルシャナ仏。
ビルシャナ仏って、はい、あの、奈良の大仏さんみたいな顔の、あの、
うん、タイプの。
仏さんをビルシャナ仏っていうらしいんですけど、まあそれの、ちょっと小型版が、
だいぶ小型ですね、
はい、ここにある。
はい、
まあその、ビルシャナ仏をはじめ、
うん、
阿弥陀如来像、
はい、
道元禅師の石像、はい、石像などを安置している。
ああ、いろいろありますね。
はい。当地は昔、深草少将の屋敷があったところと伝えられ、
うんうんう
ん、池の東の藪陰の道は、
うん、
少将の通い道と呼ばれ、
あ、
これ、次がよくわかんなかったです。訴訟のあるものは、
うん、
この道を通ると、願いが叶わないと言われている。普通願いが叶うなんですけど、願いが叶わないと言われている。で、これ、最初意味わからなかったんですけど、後でわかったのが、さっき言いましたけど、 小野小町と深草少将の物語があるって言ったんですけど、はいはい、その物語が桃よがよいという名前がついておりまして、
ストーリーがあるんですね、
はい、うん、百の世と書いて桃よと読むんですけど、どういうことかっていうと、まあ、これ史実かどうかはわからないんですが、うんうんうん、まあ、伝わっているところによりますと、小野小町をですね、まあ、この深草少将が、うん、まあ、すごい大好きやったと、けど小野小町は深草少将のことが大嫌い
や
ったんですよ。まあ、大嫌いとは書いてないですけど、まあ、うざかったということで、深草少将を鬱陶しく思っていた小野小町は、まあ、小野小町自分のことを諦めさせようと、まあ、こう言ったらしいです。私のもとへ百よ、まあ、桃よか、百よ通ったなら、うん、あなたの意のままになろう、
おお、すごいな、
と深草少将に告げました。
まあ、方法おっしゃったわけですね、はいはい、あ、
それを真に受けた
真に受けるわさ
深草少将は
言うだよ、ま
あ、それから小野小町の邸宅へ、
はい、
ということは、まあ、深草少将の屋敷というよりかは小野小町の邸宅があったんかな、この場所に、
うん、やろうな
かな、うん、まあまあ、まあまあ、それは置いといて、
とにかく家帰りしたわけですね、
はい、小野小町の邸宅へ毎晩通うが、思いを遂げられないまま、最後の雪の夜に、だから100日目ってことですかね。あ、まあ、99まではこう通えたんですけど、最後の100日目の雪の夜に、雪に埋まり凍死、
うわ、低体温症、
低体温症で生き絶えたと。
あれあれ。
まあ、そういう物語が、
笑いじゃないでこれは、
が、権丈寺にありまして、
そうですか、
要は、深草少将が、まあ、100日通ったけど、はい、思いを遂げられなかった。だから、うん、訴訟のある人は、ここに来たら、深草少将と同じ目に遭いますよと。すごいこれ、頑竹のある物語じゃないですか。
ちょっと
普通、全くこの物語を知らない人間からすると、うん、なんで訴訟が叶わないの、
訴訟っていうのは、もうちょっと分かりやすい
の、訴訟って書いてました。あ、現地の、あの、お寺の現地の解説版に訴訟って書いてましたんで。
はいはい、
まあまあ、法的な訴訟も含めて、何かこう、これから将来に向かって、はいはいはい、未来に向かって何か成し遂げたい、ことがある願い事がある人はここに来たらダメですよという、
低体温症になって死ぬぞということですね。
そういうこと。
まあまあ、道路通るも気ぃつけんと。
そうです
ね。え、いや、しかし悲劇やなこれ、はい、そうでした。京都、まあ、当時雪が降ったんやろな。
そうですね、まあ、寒い日、まあ、1月とか2月とかそんなやったかもしれない。ただ面白かったのが、
何か思ったか、
まあ、文雄くんの当時の写真見て分かったんですが、はい、その、要は、まあ、小野小町と深草少将、はい、もう、まあ、言うたら、本当、究極の片思いやったわけなんですけど、まあ
ね、
なぜかここの権丈寺に、二人の墓が横並びになってるというね。
ごく近いですね。
いや、もうこんなんですよ。
くっついてはいまへん。
10センチぐらい。
10センチぐらいですね。
間開けて。
はいはいはい。開けてるのも、権丈寺さんの両親かもわからない。
そうですね。左が小野小町。
ああ、なるほど。
で、右のちょっと大きいのが、
深
草少将の墓らしいです。そうです
。まあ、伏見に深草寺とかありますから。
はいはい。
はあ。いやー、
そうです。
まあ、いろいろとあるんやな。
これね、結構、あの、深掘りしたら面白い話がありまして、
何かこう歌舞伎とかに出てきそうな話ですよね。
そうですね、
まあ、出てるかどうか分かりませんけど、
はい、ちょっとせっかくなので権丈寺についていいですか。
はい、行きましょう。
あの、
はい、
清涼山と合する曹洞宗の寺院。
ああ、そうか、はい、
自伝によれば、
はい、
1230年から33年まで道元禅師がこの地で教化に勤め、
はあ、
当寺を創建したと言われている。
大門ですよね。
はあ、はい、はいはい。で、当初、真言宗であったが、
もともとが。
はい。だから道元さんが真言宗やったんですかね。
そうかな、う
ん、かな、うん、はい、当初真言宗であったが応仁の乱の後、
うん、
1467年、
うん、
応仁の乱の後、
うん、
曹洞宗となり、そして1573年から92年の頃に、
はい、
宋の国縁さん、国縁さん、国縁という宋がこのお寺を中教し、要はちょっとあの真ん中のこう栄えさせた、
ね、そうです、ちょっと前元気がなかったもん、
元気がなかったのを元気を出させた、宋国縁さんが、はい、でその時に、
うん、
なんと浄土宗に改められ
三転しましたね、
はい、うん、最初曹洞宗やった、
うんうん、
あ、最初真言宗、
真言から始まって
曹洞、
はい、
そしてまた浄土宗、
はいはいはい、
さらに200何年後ですね、はい、1804年から18年にの間に、
うん、はい、
元の曹洞宗に改修したと、
そうですか、
いうことでございます。
なかなか動きまくりましたね。
そうですね、はい、やっぱりここでちょっと知っときたいのは、
うん、
よくお寺に何とか宗、何とか山、何とか宗、何とか宗、何とか山、何とか寺ってあるんですけど、あの特にあれば何とか宗っていうのは結構コロコロ変わってて、うん、というのもやっぱりその時代時代のメインってやっぱりあるんですよね。
うん、
そうなんですよ、うん。で、そのメインにやっぱりお寺といえども、従わざるを得ない現状っていうのがあって、それが、この権丈寺の、その要は所属を何回も変えてるってところが、にわかるんですよ。
まあ、寺を生かすために、
そういうことです。
潮流には乗ろうという。
そういうことです。ま
あ、乗らんと生きていけんという
。そうそう。
まあ、お寺さんもいろいろ事情がある。
事情があります。だから、お寺で大事なんは、むしろ、なんとか宗じゃなくて、なんとか山の方ですね。三号の、三号は基本的にね、お寺って、もう最初から変わらないんで、あの、なんとか宗っていうのは、結構適当に見といた方が、いいですね。僕、ね、今までいろんなお寺調べてたんですけど、ね、結構ね、うん、コロコロ変わるんですよ。その、うん、あの、住職さんによっても変わったりとか。
ね、う
ん、
まあ、説得もあるやろうしね、それとね。
そう
ですね、まあまあ、超有名なとこは変わらんとこもあるやろうけども、
そうですね。
やっぱり自力で生きていくちゅんか、落馬さんが少ないとか、いろいろ需要もあるやろ
う
し、戦争に遭うとかね。
そう戦争もありますね。戦争も大いにあります。
お寺さん、お寺さんの事情があるんやけども、
そういう
まあ荒波の中を、そり抜けてきたこのお寺。
権丈寺。
そうですね。
ですね。
そこにもお二人の火が立ってるという。
そうです。
ああ、ちょっとこれ前に行かなかんな。
そうですね。井戸があるんですよ。
僕はまあそこまで行ったからね。
あ、そう。ふみおくんね、写真いっぱい撮ってて、ふみおくんの写真にも写ってますけど。
ああ、撮ってますね。
墨染め井戸。
はい。
っていうのがあるんですよ。墨染井かな。
はいはいはい。
っていうのがあって、
はい、
ここの井戸のですね、前の看板にこんなこと書いてます。
はい。
なんて書いてある通う深草桃代の城、
はい、
小町小石の糸市かなの涙の水が今も湧きます権丈寺。
ちょっと飲んだら怖いなこれ。
そうですね、これはどっちかっていうと、まあ、小野の小町が多分深草少女死んで悲しんだっていうことなんですけど、なんか今の見てたらあんまり悲しんでないですよね。
悲しむなら100日とか言うなよな。
そう、どっちか言ったらこう、笑ってね。もう鬱陶しいやつおらんなったっていう。だから、小野の小町って どんな、ね、魅力ある方やったんかなっていう。
僕、東北で小野の小町によく会いましたけどね。名水取材化してる時
に。なんか、お米でね、なんとか小町ってありますけど。あれですか？
あれかもわからんね。全国的な人ですよね。おそらく東北の方の生まれやったと思いますよ。いや、今思いつきで言ってるから間違いも多いでありますけども。
ちなみにさっきの物語は、はい、能の話らしいですね。
能ですか、やっぱり。
世阿弥などの能作者たちが創作した小野の小町伝説。
うんうん、
だから、まあ、伝説かな、うん。
まあ、全くないことはなかったけども、
うん、
まあ、100日とかそんな割と分かりやすくするために。
そうですね。うん、まあ、さっき言いましたけど、このすぐ最初の方が下九町っていう遊郭の町だったんですよ。で、遊郭の町ってやっぱりこういうなんか色恋が多いんですよね。で、その遊郭のすぐ横にあったある権丈寺に こういうその小野小町伝説を作ることによって参拝者を増やすっていうこのシステムはね、実はいろんなところに見られまして、僕が一番知ってるのが生駒の宝山じゃないですか。
そうそう、ね、我々、まあ、通ってますけど。
通ってますから、はいはい、あれ要は生駒神地って今でもある、あ、まあ、その要はその女性を買うっていう言い方は良くないですけど、あ、まあ、そういうシステムが、まあ、生駒には今でも面々と受け継がれてて、
うん、そういう話やね、
うん、でやっぱりそういうとこの近くの社寺仏閣って、うんうん、恋愛系の、うん、神さんが多いんですよ。
なるほど。
で、生駒市、奈良県生駒市の宝山寺は、あれ、寛喜殿なんですよね。いわゆる、はい、あの、ガネーシャ。
ああ、まあ、生徒神さんみたいなところ。
そうそう、あの、うん、夫婦和合の神さんなんですよね。まあ、今は京都ですから、京都の、あの、権城寺ですけど、結局ね、やっぱりね、お寺もね、テーマパークなんで、まあ、お客さん呼ばんとあかんから、まあ、その近所のお客さんが何を求めてるかによって、その中のね、その物語も変えるんですよね。神様すらも変えますから。
まあ ね、それはね、まあ、感じることはというのは、うん、やっぱり遊郭とかそういう色町系のお寺っていうのは、
はい、
逆にその遊女の方がお見舞いに来ることもあるんで、ね、
そうです、
ね、そういう時にやっぱりそう綺麗な物語とか、
そうです、
まあ、まあ遊女の方にしてみたら嫌な男ばっかり来るという、
うんうん、
深くさ少々やないけど。
まあ、そうう全員不覚さ少々に見えるわけですよ。
まあ、まあ、そういうことがあったかわからんわ
ね。いや、ていうか、あったかもわからんじゃなくて、僕、う、は、ん、間違いなくあったんですよ。これは、やっぱり、普通の人間の感覚からすると、わ、
う
ん、かるじゃないですか、
ふみお
さん。絶対あったんですよ、これは。
だから、そういうようなね、あの、お客さんというのは、遊女の人の気持ちも配慮するようなお寺かな。遊女の人もたくさん前に来てたと思う、このお寺に。
ああ、おそらくね。
嫌味な男を避けたいとかね。
うん、てか、ほぼ全員避けたかったでしょ、おそらく。
あの、そんな。
まあ、それこそ、大石蔵之介ですら鬱陶しかったと思いますよ、多分。
だから、そういうような、あの、お参りの方の、まあ、いわゆるなんか、あの、要求にも、そうと同時に、うん、その辺を、まあね、の、遊女の方の気持ちも代弁するようなのが、
そうですね。
お寺の役割やったんかもしれないと思
い
ますね。
いや、間違いないですね。
それはなんか感じが分かるような、
はい、
ああいうとこ歩くとね。
そうですね。うん、まあ、というわけで、以上、権城寺さんでございました。
はいはいはい、権城寺さん、長い間ご苦労さんでございます。
そうですね。まあ、これからも、
そうですね。
頑張ってください。
まあ、いろいろ、愛の問題を解決していただきたいと思います。
はい。住染ショッピング街。
はい、ちょっとショッピング街嫌
い。という名前の商店街らしいです。
はい、はい。
この道は。
はい。
はい。まあ、文雄君の当時の、メモに書いております。
はい、まあ、間違いないと思います。
はい、マンションと一言だけメモに書いておりまして、
そうですか、
はい、これなんでマンション、マンションなんかいっぱいあるやんと思ったんですが、これ分かったんですよ。
ありがとう。
あのね、この、まあ、ゴンジョリさんの前の道をずっと北に行ってるんですけれど、
はいはいはい、
この道からちょっとね、東の方に入る路地が、あるんですよ、ね。
曲がる路地ね。
曲がる路地。
あれあれ
狭い路地が。まあ、京都路地だらけなんですけど。
なんか、盲腸みたいな路地。
そう。で、はい、その路地のですね、
はい、
先に、
はい、
こんなね、
はい、
墨染めマンションっていう、
そうそうそう、
マンションの看板がね、
はい、
見えるんですよ。
こんなマンションの看板珍しいですよ。
はい。うん、縦型で、
そうそうそう、
で、東西の通りに、
うん、
まあ、直角に交わる形でその縦型の看板が設置されてるんで、僕ら今南北の道を北に行ってるから、そしたらちょうど進行方向の右手にこの墨染めマンションの文字がバーンと入ってくるんですよ。
これ僕はもう無視できなかったよ。中に蛍光灯が入ったって、しかもね、
なるほどね、う
ん。こんなマンションの文字って初めて見たなと思って。まあ建物自身もちょっとユニークやったし。
4階建ての箱型、
うんうん、
マンション。
で一部なんか持ち主さんかなんかが横にくっついた家があってね。
あ、なるほど。
いや、これは分からんよ。調べてみないから。
ここのな、
うん、
角の家な。確かに。
いや、この人が地主さんとか大家さんちゃうかやな思ったり。まああのマンションの看板は、ちょっとショックやったね。
そうです。
なんでショックやったか分からんけども。
てか、なんでこんなにマンション名をこう主張する必要があるんかなっていう。うんね、やっぱ郵便ですか？
いやー、どうやろう。そこは、ね、その家の対象に聞いたわけじゃないから分からん。ただまあ、 珍しいから多分写真で撮ったりね。
そうです
ね。でよう見つけたな、しかしそのマンションだけの字で、あと何も書いてないのに。
いや、それ気になるでしょ。だってあえてここに汚い字で、マンション、汚いって余計ですけど、マンションで書いてるから、なんかなと思ったら、この住み止めマンションかなという。
そう。まあそういうノートの捉え方してるから、ちょっと気をつけてもらいたいと思います
。そうです、そうですね。はい。で、他にね、スナック。
ああ、スナック。これもスナック。
スナック、なんて書いてるか分かんないですけど。
うん。わかんない。安。
スナック。
ねえ、
なんとかって書いてます。
一時漢字やね。
そうですね。
もうそれは分からんね。
分からんです、ね。
なんか殴り書き用のようなとこもあるけど。
はい、まあスナックもあったと。
いや、なんかユニークなスナックあったんです
けど。はい。
そのマンションの近くかも分からんね。
ああ、でね、
うん、
まあマンションとかスナックを越えて、右手に出てくるのが、
はいはいはい。
住み染め会館。
ああ、はいはい。
っていう、
はい、
住み染め地蔵村の、
うん、
巨大なお堂を利用してる、
うん、あ
まあ公民館。
そうですね。地元のね。
はい。
で、集会場ですよ。
はい。出てきて。うん、
大きいでしょ、この自動ハウスは。
大きいですね。でね、まあ、さっきちょっとマンションの話題が出てきたんですけど、それとつなげると、
うん、
すると、この住み染め会館の、
うん、
まあ、会館の目の前に、こう、住み染め会館の看板があるんですけど、その看板とさっきの、住み染めマンションの、あれ、なんていうか、これ、めっちゃ似てるんですよ。
そうね。同じ業者が作るはったよね。
ほぼ同じ形で、
う
ん、同じ文字で、同じ色なんですよね。
中に稽古とか入っとってね。
そうなんですよ。うん、だから、まあ、この、なんかしら関係あんのかなと思ったらですね、
うん、
ちょっと面白いことが分かりまして、この墨染め会館、今は、このストリートビューで見てる、この、ここの部分しかないんですけど、ふみおくんたちが歩いた時代は、実はこの隣の、この家も、墨染め会館、
多分、
やったんですよ。位置で言うと、さっきの墨染めマンションの隣の家、その隣の家、今、立派な2階建ての豪邸が建ってるんですけど、その豪邸、実は、墨染め会館の一部。
元を正せばね。
やったんですよ。で、時系列で言うと、
うん、
2009年までは、
うん、
この地蔵堂の、南沿いにあった、今ね、この2階建ての豪邸、ここは、
うん、
平屋の会館がありました。
それ、集会所の一部や
ね。そう。それがね、2013年9月に、現在の一戸建ての民家になって、でおりました。
その間になんかにはね、
そうです、うん、でそれと、うん、さっきの墨染めマンションの看板と、
うん、
この墨染め 会館の看板がほぼ同じスタイルやっていうのも、
うんうん、
まあ何か関係があるのかな、
まあ、まあね、まあ、
まあちょっとここら辺は、まあ、それこそね、権城寺みたいに歴史のある町ですから、
す、
ね、僕がその1週間調べたぐらいでは分からなかったんですけど、
あ
す、
ね、まあまあ、現地って泊まり込みで調べたこと
ない よ
ね。
なんか立命館大学じゃないですけど、
ね、
立命館大学1階に あっちの、
うん、
どこや伏見の最初の方でなんか泊まり込み研究して、
はい、
僕その立命館大学の論文で、
はい、
あの辺り その水害の話とかがすごいよく分かったんですけど、
うん、
それぐらい多分1週間ぐらい、
ね、
それこそ権城寺に1週間泊まらせてもらうぐらいせな、多分ここ の、
ね、
歴史は分からないと思うんですが、
まあ、謎は謎として、
そうです、ね、
まあ、見た感じの、ね、
うん、
直感でなんか話するの面白いですよ。
そうですね、であともう一個ちょっと気になったのが、
う
ん、まあ、これ打足なんですけど、その、もともと墨染め会館の一部やった場所に、
うん、
まあ、2階建ての豪邸が建ったんですけど、その豪邸がね、ちょっと今ね、ちょっとゴミ屋敷っぽくなってるんですよ、これ。わかる？
わかる。
今ちょっと、最新のストレートビューにしたけど。これちょっと気にならへん。2020年はこんな綺麗やったんですよ。
全然ちゃうな。
庭がね。全然もうゴミも何もないんですけど、これがね、2025年になると。ちょっと、これも気になりますよね。
ただ、植木は成長しとるな。
そう。それは植木はね、時間経ったら。まあ、ちょっとなんか荒れてる感じするでしょ、
まあ、一瞬ね。しかしまあ家の前見てると植木鉢とかそんなんも増えてるし。
うん、まあ人は住んではんねやろなとは思うんですけど、
まあ、
ただちょっとね、なんか治安悪なってるなっていうのは、まあ大きなお世話ですけど。
まあそうやね。
はい。まあちょっとここの謎は置いときましょう。はい、まあ、京都2000年の謎ということで。
そうですね。
置いときましょう。
そうですね。
はい。
うん、
でね、はい、まあ、もうちょっと北に
行きましょう。
行きます。北進しますと、
うん、
今度ね、住染通りと、僕らが今歩いてるこの道が交わる交差点が、出てきます。ね、
駅の近くの交差点やね。
そうです、そうです。はいはい、住染駅のすぐ近くなんですけど、はい、まあ、うんうん、ここの交差点を今度右折しまして、うん、で、ケアの住染駅の方に、ふみおくんたちは行くんですけど、
はい、
ただちょっとここでふみおくんたち、右折せずにね、一瞬左折。要は西の方に。
郵便局の方行ったよね。
そうですね、うんうん、行きまして、なんで行ったんかなと思ったら、住染寺っていう寺が、
あるある、あった。
ここにありまして、うんうんうん、まあ、それを見に行った、みたいです。
なんか気になることがあったんかな。
あったんですかね。
はい、その当時も二十何年前でね、行ったことは覚えてるけど、なんで行ったかわからんね、
はい。で、左折してすぐ、南側に大きな立派なお寺が出てきまして、
はい、
日蓮宗。
あ、こんな二千さん
なんで、ね、ここ深草山なんですよ。
ああ、なるほど。
だからここは多分深草の、うん、まあ、菩提寺みたいな感じになってんのかなと思いますけど。
深草少
々。はい、はい、深草山の、住染寺。
はいはいはい。
別名、牧泉寺とも。
牧泉って読めますね。
はい、
住染とか
言って。そうですね。
なるほど。
はい。で、お寺の中には、住染桜が綺麗に咲く。今は4代目の桜になってるらしいんですけど。
頑張ってますね。4代もずっと続けてね。
はい、まあ、綺麗な桜があることから、
はいはい、
別名桜寺
そう
とか、住染桜寺とも呼ばれると。
いっぱい別名持ってはんねん。
そう、あの、このお寺でもね、別名持ってる寺は結構ね、歴史が深いとこが多いですね。
あ、そうですか。徹底の判断ですね、
はい。ちなみに、ちなみになんですけど、
いやいやいや、はい、
兵庫県の伊丹市。
変わったね、場所
が。はい、まあ、これも西国街道通ってるんですけど、ここにも実は牧泉寺がありまして、ここのね、伊丹市の牧泉寺は、
はい、
総当主。
ああ、そう。しかしこれも分かりませんね、時代によってね。
そう。さっきのね、権成寺が総当主、
う
ん、やったんですよね。
はいはいはい。
なんかそことの関係もあるのかなと。
まあ、ないこともないし、あることもないし。
そうですね。
まあ、しかし、よくそこまでしつこく調べたな。
いや、もう今はやっぱネットの時代なんで、
ね、そうやね。
インターネットがあったら結構、いや、本当に、簡単に調べ
る。あ、そう。これ、調査したら大変やね。探偵さんなんか雇ったらもう大変なことになる。
はい、で、この、まあ、このお寺自体は本当に立派なお寺なんですけど、
はい、
この寺のね、例えば西隣に、
うんうん、
大阪屋さんっていう、レンガの建物があったりとか。
これ僕ノート書いてた。
書いてますね。
あ、そう。
大阪屋さん。東隣には、虎や化粧品店があったりとかしまして、
はい、
今どうなってるのかなと思って調べましたら、まず、はい、大阪屋さん、レンガの外壁でできた大阪屋さんなんですけど、2021年まで大阪屋はあったそうなんですが、2022年からはですね、大阪屋はあるんですが、大阪屋、なんか、梅本っていう名前になってまして。
梅本さんがついたよね、
はい、はい。あとはね、税理士法人京都経営ネットワークっていうところが、まあ、同じ建物に入ってました。
はい、
だから大阪屋さんは、まあ、その、もしかしたら母体変わったかもしれないですが、名前としては、
ね、まあ、伝統の名前残しはった、
ね。そうですね。で、何屋さんなんかなと思ったら、なんかスーパー。もともとスーパーやったらしいんですけど。
割とスーパーの経営者の人が住んであったのかな。
かもしれないですね。
狭いでスーパーにしてはちょっと。
はい。うん、ただスーパーやって、
はいはい、
で、その後にね、お食事どころになんか変わったみたいですね。
そうですか。
なんで大阪屋さんはまあ一応まだありました。
わかりました。はい、
そして虎や化粧品。
これですよ、問題はね。
なんですけど、現在、喫茶&軽食の虎屋になっておりまして、いや、あらって、名前は変わってない。屋号はね、虎屋なんですけど、うんうんうんうん、化粧品屋から、今度は喫茶店と軽食になりまして、まあ今でもやってる 感じはしました。
まあ、伏見の虎屋としての伝統は守り抜かはった。
でこれ僕は何を言いたいかっていうと、うやっぱりこの墨染寺っていうお寺がこの辺りの、まあ、文化的な基盤になってて、そのお寺に隣接してるお店が6年後もやってるっていうことは、
ね、
まだこの墨染寺がちゃんと生きてるっていうことを示してるんですよ、
ね。
ま
あ、地域の安定性みたいな。
そういうことですね。
あ、まあ、ドーンと墨染寺という。
そう、そういうことです。
トップがあって。
そういうことです。まあ、だからそっから養分を町にこう行き渡らせるっていう。
なるほど、なるほど。あ、
本当そういうもんなんですよ、お寺っていうのは、ね。
まあ、権成寺もそういう意味では、
ね。あ、そう。
まあ、両寺並び立つ。
そういうことです。だから大事に、まあ、しといた方がええでっていう、まあ、僕の勝手な意見です ね、
うん。
はい、他にもね、墨染め湯という、お風呂屋さんがあったらしいんですが、
はいはい、
現在は多分もうなくなってますね。
あの
大きな建物の、
うん、
あのなんかその大きなビルがあったんで、もしかしたらそこにもともと墨染め湯があったんかなと、はい、思っております。
まあ、ちょっと所在ははっきりしない
です。いや、多分もう墨染め湯はやってないです。
あ、やってないね、
はい、これはあのストリートビューで見た感じではやってないですね、はいはい、毎週水曜日が定休。
あ、僕のノートはそうなってるんですよね、は
い、午後4時からスタート
と。
午後4時からこれ11って書いてる、だから11時まで、
まあ、23時まで、
はい、夜の11時まで営業されてたということです。まあ、あの銭湯も結構今の時代なくなることが多いですね、はい、
なんか営業時間まで書いてるのなんでかなと思う、ふっと自分のノートに疑問持ったんやけど、
うん、
入りに行くつもりがあったんかも分かり
ませ
ん
ね。ああ、かもしれない
です、ね、面白そうやったと思います。
まあ、駅すぐ近くですしね。
そうですね、
はい、はい、まあっていうようなちょっとあの、はい、本筋からは外れた。
いやいや、それ、はい、なかなか僕にとっては楽しかったです。
そうですね、はい、はい、で、まあ、さっきの交差点をまた東に
ちょっと戻って
進みます。
はい、はい
はい、左手に琵琶湖銀行が出てきました。この琵琶湖銀行、現在はスーパーフレスコ墨染め店にな っておりました。
あ、このね、僕ら住んでるこのスタジオの近くにもフレスコがあります。
ああ、そうそう、ありますけど、あの
京都発祥のね、
そう
おもろいスーパーですね。
フレスコちょっと調べました。
はいはいはい、
1992年7月、
うん、
京都市山科区の慣習公設小売市場を前身として営業を開始。
山品か。
そうで、ここでね、さっき大石蔵之介山品住んでたじゃないですか、ちょっとつ
なが
りが出たんですよ。大石蔵之介が1年間山品に住んでたのと、この、琵琶湖銀行があったところのフレスコが山科発祥っていうので、ちょっとね、地域的なつながりが日本できたんですよ。
なるほど。
山科とのつながりが。
なるほど、なるほど。
まあ、これは単に、まあ、そう思うだけかもしれないですけど。
いやいや、まあ、わからんで。うん。
イタリア語で、新鮮みずみずしい。
あ、フレスコと意味は、は
い、まあ、フレッシュですね。
ああ、そうか、そうか、わかった。
はい、意味する、フレスコを屋号にした。
なかなか面白いスーパー。僕当時のフレスコがおもろかったんですよね。東の寺の当時、
あの辺りのデラックス当時
じゃないですか。デラックスはその時はもう嫁さんと一緒にいたんやから、はいはい、デラックス行ってませんけども、
はいはい、
あの当時の、 あの古文市があるじゃないですか。
はい、ありますね。
あのもう年末にね、はい、もうあの時に行ってフレスコ入って、いやちょっとこのスーパー品揃えもええし、
あ、
いかにも京都らしいなと思ったら、この近くの新鮮里南町に出店し
は
って、
はい、あ、まあ大阪の話ですね、
うん、今急にまあ変わったけどね、
はいはい、
うん、まあまあそのなんかそういう思い入れのあるスーパーですわ。
なんか本社はね、
うん、
下京区、
うん、
京都市の下京区にあるらしいですね、うんうん、ただ発祥は山科区、うんう
ん、その本社の方の僕店入ったんかもわかりません。当時の言うと南区ですからね。
ですかね、
はい。
ちょっとわかんないです。まあそんな琵琶湖銀行は今フレスコになっておりました。
あ、そうですか。
おりました。
はいはい。
はい、
おもろ、うん。
はい。で、今僕らはですね、墨染め通りという、
はい、
ちょっと、あの、墨染め駅に向かって、上り勾配に向か
ってる、はい、あ、ね、
道なんですけど、うんうん、まあ、そこを上りの方面にずっと東に進んでおります。
うんうん、はい、
はい。で、ここでね、はあ、あの、墨染め橋という橋を今から、横断いたします。
はい。はいはいはい、
1944年に竣工した橋なんで、
うん、
まあまあ結構古い橋かなと。
まあそうやね。
はい、
まあま
あ、琵琶湖疎水に、
うん、
かかる橋でございまして、この墨染め橋から琵琶湖疎水をずっと南に行くと、
はい、
さっきの 住み初め発電所とか、はいはいはい、あとは傾斜鉄道のインクラインですね、はいはい、まあ、そのあたりにこうつながる場所ということでございます。はい。でね、ちょっとここで僕、墨染めについて調べてみたんですよ。
ああ、おもろいね、墨染めって。
墨染めの由来って、ちょっと気になります
ね。気になる、なる。
古いですよ、平安時代。
おお、まさやろね、こんなもん。は
い、カムツケのミネオが、友人である、藤原の元常の死を悼み、
亡くなった友達が、
はい、深草の延べの桜し心あらば今年ばかりは墨染めに咲けと歌ったところ、この地の桜が墨染め色に咲いたという伝説が由来とも言われている。
友達が死んでピンクじゃなしに、うん、悲しみの色の墨染めに咲いてくれ言うたら、
そうです、
桜がそれを刺して咲いた
と。そういうこと
です。なんとも綺麗な話ですね。
そういうことですよね。はい、この地は京街道、奈良街道、大津街道が、うん、まあ大津が出てきました。さっき滋賀銀行があったも、まあそれの関係かなという。
まあそうかもしれない、ね。
ちょくちょく滋賀出てきますからね。
まあまあまあ、滋賀も大阪もね、来とるね、ここまでね。
そうですね。うんうん、交差していることもあり、うん、1699年、茶屋株が許可される。これはまあ、遊郭営業ですよね。
まあ大きになったよね。
お茶屋っていうのはまあ遊郭のことですから、お茶屋の営業権が許可される。うんうん、墨染めの南部、
うん、
まあ、現在 の種目町の
あたりですね。あの辺りかな、
うん、はい、墨染めの南部、現在の伏見郵便局の東側に種目町遊郭がある。
あ、先ほどああ通過しました、我々。
大石蔵之介が遊んだところですね。
そうですね、まあ、おったところですね。
花町としての墨染めは、天保の改革による取り締まりを受け、
うん、
茶立て女や飯盛り女を抱えることを禁じられたが、まあ、両方とも、
はいはい、
今風で言う売春の人なんですよね。女性の方ですよね、はい、すぐに再開された。
まあ、そりゃそうでしょう。そんなのなかなかできません。
はい、花町は1911年頃に消滅したということで、
はい、
その前の年、1910年に京阪が開通したんで、まあ、京阪が開通した1年後に、今僕らが歩いてるこの墨染め通りの花町は消滅と、
はい、
まあ、さっきお風呂屋さんがあったんで、まあ、
ま
あ、それももしかしたらその関連かな、まあ、権成寺も含めてなんですけど、まあ、墨染め寺も中入ったらちょっとそういう歴史も出てくるのかもしれないですけど、あ、まあ、要はさっきの種目町からこの墨染めにかけては結構大きな遊郭が、まあ、江戸時代から1900年の初頭ぐらいまであったという。
まあ、ややピンクっぽい街やったってことですよね。
ややじゃなくてもう 100% ですね。これ国民局はね、あえてオブラートに包んでますが、まあ、100% そういう街やったということでございます。うん、まあ、ちょっと墨染めの由来もちょっと分かったところでね、うん、左手に京阪の墨染め駅が。
まあ、踏切渡らなあかんね。
はい。はい、出てきました。はい、踏切渡る手前かな、
うん、
に西側の出入り口があって、
ああ出入り口だね、
はい、
ね、
まあ、渡ったとこの左手にもなんか出入り口があるみたいな感じで、
ね、
はい、京阪、京都本線の墨染め駅が、うん、出てきました。まあ、ここは、うん、特に墨染め駅には行かずにですね、
はい、
横を通って、
はい、
もうちょっと東の方に行きました、
はい、
この辺りですね、やっぱり古い京都の町なんで、
うん、
京料理屋さんがあったらしくて、京料理魚友、
はい、
踏切渡ってすぐ右手の店があったんですけど、なんとここの店ですね、現在は建物は多分変わってないと思うんですけど、内容が全く変わっておりまして、
魚料理とちゃうの、
魚じゃないですね、京都言語文化学院
という言葉になったんですか。
はい、外国人の方を対象とした、まあ、語学院になって、
ひょっとしたら日本語教室かもわからんな。
いやいや、ひょっとしたら 100% 日本語教室です。
うん
うん、でね、他にもね、この辺り、
うん、
まあ、皆さんよかったらストリートビュー見てほしいんですけど、
うんうんうん、
中国料理屋さんが新しくできたりとか、
うんうんうん、
結構今急速になんていうか中華かというとオーバーかもしれないんですけど、まあ、ちょっと外国化してる町の一つ、墨染め。
あ、なるほど。へ、
まあ、僕の予想なんですけど、京阪電車が通ってて、
うん、
交通の便がいい、プラス、
うん、
京都の中心部よりかは多分不動産価格が安くて、
うんうん、
まあ、生活物価もおそらく、
うんうんうんうん、
京都中心部に比べたら低いということで、うん、まあ、そういう、 まあ、外国の方が住まれるようになったのかな。で、あとやっぱり近くに京都女学院とか、うん、まあ、留国大学とかがありますから、うんうん、結構その学校も近くにあるからっていうことで、まあ、もしかしたら日本の大学とか学校に入学するその一歩手前の語学院とかっていうのが、ね、うん、まあ、この辺りにちょっと出てきたのかなと。
エリア的にね。
そうですね。
なるほど。
そういうことがこの、魚友さんから、うん、文化学院に変わった経緯っていうのは多分そういうことなんかなと。
なるほど、なるほど。
いうことが、まあ、考えられます。
まあ、なんせ京阪で一本ですっともう市内入れるからね。
そういうことです、
ね。交通はすごいところ
、ね。大阪も行けるし、京都も行けるし、そうそうそう、まあ、もちろん滋賀も行けるし、奈良も行けるし。
あ、まあね、街道も大津街道やな。
そうですね。はい。はい、ここでですね、寿司、うどん、そば。
はい。
大黒屋。
大黒屋。は
あ。っていうのが、
僕ノートに書いてましたか、
あったらしいですね。
ちょっと見つからんかった。
いや、わかりました。
ああ、よかった。
これね、現在、チョコザップになってました。
何チョコザップって？
チョコザップって、ちょこっと運動する。ライザップっていう、まあそういう運動する、なんかそういう業者があって、それのちょこっとライザップで、チョコザップ。
なんか体操するとこか？
まあそうですね。体操とか運動ですね。
あ、そう。
はい。あの、時間狩りができるっていう。
なるほど。
それこそ、
道具があって。
そうそうそうそう。
あの、上、上げたり下げたりする。
そうそうそう。ウエイトマシンもあったりして。それがチョコザップなんですけど、寿司、うどん、そば、大黒屋は、チョコザップに。
いや残念やな。
変わっておりまして。
まあまあ、まあ、しゃあない。それも要求でしょう、その辺の人のね。
はい。はい、そして今度またちょっと東に行って右手に、
はいはい、
文雄くんの大好きな竹村時計宝石店が出てきましたが、こちらですね、
はい、
残念ながら、現在は売り物件になっております。
あ、そうですか。
ロレックスなんかの大きなマークがドーンと、
はい、王冠マーク、
はい、今でもね、
へー、
残ってるんですよ。ちょっとこれストリートビュー見てみましょうか。
ちょっとロレックスファンの人は見に行ったらいいね。これ
これです。
お、え、これ今の状態？
これ今の、これね、2025年7月ですね。
全然変わってへん昔と
ね。そうなんですよ。これね、まあ、不動産屋さんからしたら結構頭の痛い話で、要は、これすごいやっぱり立派な建物なんですよ。
しっかり建ててるよ。
レンガ壁で、2階建ての、まあ細長い建物なんですけど、で、店の状態も多分ほとんどね、当時のままなんで、
ね、
要は原状回復というか、あの、これ、本来多分この建物潰して、うん、まあここにまた新しい建物建てるっていうのが、まあここの不動産の活用の仕方なんですけど、このなんかもう、それこそ1940年とか50年ぐらい経ったこの頑丈なこの建物を、また壊すとなると、多分こう撤去費用だけで数百万かかるはずなんで、あの、2016年9月から売り物件なんですけど、今はもう売れてません。
立派すぎるんかもしれんね。
立派すぎて、あと、
うん、あれはこれ
看板も残ってるし、これ、普通に考えたらね、参拝に出しても多分相当金かかるし。
うん、なんかこう、知らんまやったら、時計修理とかね、
はい、
まあ、ロレックスなんかの人に行く人があるかもしれんわね、立派な。本当の、ちゃんとした、そう、
お店もね、2015年頃までは営業されてた、ストリートビューで見ると。
入った、入ったんですよ。
はい。まあ、店の装飾がそのまま残ってるので、買い手がつかないのかなと思いました。
まあ、まあ、これは想像のとこもあります
けど、ね、まあ、そうですね。あの、お店の方には聞いてないんで。
そうそうそう。
はい。狛井不動産かな。
ああ。
狛井なんとか
って、ね、
地元の多分。
そうですよね。
あの、はい、不動産屋さん。
ここに友達に狛井さんちがいてますけど、もう関係ないと思います。
そうですね。はい。はい、まあ、っていうような、竹村元時計宝石店の横を通ったところで、墨染め交差点という交差点が出てきますので、この交差点をですね、
うん
うん、今度左折いたします。
はいはい、
で、ここの道をもうずっと、北上すると、その、
ですね、
あの、聖母女学院に、
はい、
まあ、なるんですけど、はいはい、どうしましょう、時間、まあ、1時間21分か。
あ、
どうします？
まあ。
行っちゃいます？聖母女学院まで。
まあ行こうか。なら。
まあまあ長いけど。
なやめよう。
ただ、
だいぶお茶なんか飲んでこれ、覗き、下してんやけど、ちょっと疲れてやる。
疲れました、ね。
自分も。ほなちょっと先もやるや。
じゃあちょっとすいません、あの、今回のこの18回目は、
うん、
まあ僕これ、後半って言ってたんですけど、はいはいはい、これ、中盤にしまして。
そうやね、もう一回かかるな。
はい。次回は、
はい、
必ず聖望女学院まで、
はい、ちょっとあるとこれ、
はい、行きますので
頑張ろう、
はい、皆さんすいません、ちょっと今日は、はい、ゴールできませんでした。
そうですね、
というわけで、今回はですね、お好み焼きインクラインから、
はい、
ちょっと聖望女学院まで行くって言っとったんですけど、
うん、
墨染め交差点まで、
はい、そうですね、まあ、墨染め駅でもいいね。
あ、そうです ね、
まあ、もう分かりやすいという意味
ではね、そうですね、墨染め駅、かっこ墨染め交差点にしときましょうか。
はい、はい
はいはいはい、というわけで26年前の文雄君と、
はい、
あと WO さん、
そうです、
そして、伏見区京都市の皆様、
そうです、
そして、当時のラジオのリスナーさん、そして JOBBB のリスナーさんと、
はい、
まあ、いずれ YouTube でこちらのラジオを動画にする時の YouTube の視聴者の皆さん、長い間お疲れ様でした。
もう京都の細部をね、また細部にしながら、想像も膨らみながらの旅でしたけど、
やっぱり時間かかるな。
ですね、
京都は時間かかる。
そうやね、うん、まあまあどこでも、まあ定着すら時間かかるんやけど、特に京都ほっとけんましやから、
そうですね、いっぱいあって、はい、次回は、はい、墨染交差点から左折いたしまして、
はい、
大和街道をまっすぐ北へ行って、
はいはい、
そして、藤の森駅京阪近くの、はい、聖望女学院まで行きたいと思います。
まあずっと行くと東北寺に行ったりね、
そうですね、
しますね、
はい、
わかりました、
ありがとうございました。
お次に、
はい、それではこの後は、2週間に一度のお楽しみ、
はい、
大事な大事なリスナーさんからのお便り紹介コーナーです。ぜひ聞いてください。
はい、
リスナーさんからのお便り紹介、このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。
いや、
紹介するのは私、バンバ鉄平と、
はい、バンバ文也です。
はい、今週も楽しいお便りいただいております。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、まずはジュエリー上島タカさんです。
はい、タカさんスタートですね。
はい、
はい、
秋も深まり、朝夕は寒くなりました。インフルエンザ感染も多くなり、社会的な感染防止が喚起されておりますが、何を注意すれば感染しないのか、はてな、
うん、
人との接触なしに生活はできないの で、
そうです、ね、
決定的な防止方法はないように思います。
なるほど。
マスクをして注意するようにと言われてマスクをしていても、
はい、
私の場合コロナに2回も感染しました。
あ、ね、やってはってもこんなやったんですね、うん、はい、
いずれにしても皆様も感染しないように注意していただきますようにと、
はい、
いうことでございます。まあ、
注意しかないんですよね。具体的に何してわからないけどね。まあ、僕もマスクはしてるようにしますけど、時々忘れることもあります。
そうです、
はい、
さて、前回は大阪市の南部地域の低いところから穏やかな上りの大地を北方向へ流れていた猫間川について、
はい、
川の形が形成されてどこから流れ出していたのかを、そしてなぜ引力に逆らって猫間川が流れていたのかを、説明不足でわからないこともあろうかと思いますが、お話をさせていただきました。
ありがとうございました。
はい、よくわかりました。僕は個人的に。
ああ、そう。
僕もずっと謎やったんですけど、
あ、なるほど、
はい、なぜ低いとこから高いとこに流れんのかなっていうのが、タカさんのお便りで分かりました。
そもそもありえんことですからね。
そうですよ。
水とか引力の方向から言うたらね。
と思ってたんですが、
はいはい、
ありえることなんやなと。
なるほど、
かな。
僕はまだちょっとそこまで行ってません。
はい。
はい。
そして、近鉄南大阪線のこぼれ口駅あたりから、
はい、
川の姿を見せたのではとお話ししました。
はい。
今回はもっとその位置を絞り込んでお話ししていきます。
おー、続きもんですね。
はい、いろいろな資料からですが、こぼれ口駅の付近に猫間川の痕跡が一箇所残っていますので、その位置から、
ほう、
その位置はこぼれ口駅の南西約550メートルに、
はい、
安倍の区役所があります。
ああ、はいはい、ああ行ったことあります。僕
もなんか近くの駐車場に外線車が止まってた。
ああ、そうやったですかね。
覚えてません。
いや、それちょっと、あったかもわかりません。
はい、なんか、はい、なんかすごい綺麗な区役所なんですよ。とにかく、
ね、安
倍の区役所は。
はい、
そしてその北側に、美少園街道という道が、東西に通っています。
はい、
美少園街道。
美少園も面白いですよね、あの、
ね、
高架下の商店街がね。
そうそうそう。
はい、
そういう道があると。
はい、
その道を北側へ横断して、
うん、
北東へ 約80メートル。
はい。
だから地図で言うと右上ってことかな。
になりますか。
はい。80メートルに三名町公園があります。
これ行ったことないな。
この公園の西側の、
うん、
まあ、左手ですね、西側やから、
うん、
石垣が昭和初期に整備されて、今も残っている猫間川の護岸の一部です。今ちょっとこぼれ口駅の。
あ、地図出してくれましたね。
はい、出して、この近くに安倍の
区役所
がどっかにあるんですね。はい。
うんうん、
はい、で、そこの、ちょっと急に見てわかんないです
ね。ああ、ほんまですね、
うん。安倍の区役所。意外に安倍の区役所なんかわかりにくい。
一番にわかりそうですけどね。
まあまあいいわ。ちょっとお便り戻ります。
うん、そうですね。はい。
ここでその、画像を添付しておきます。
あ、
ちょっと見てみましょうか。
はい。
これらしいです。
この石垣ですか。
みたいですね。
いや、これなかなか立派な石垣ですね。
ちょっと地べたより高い場所にある。
かなりね、はい。
ちょっとお便り読んでみましょう。うん、
はい。
わけの清麿が整備した堰、
うんうん、はいはい。
などの、これ、まあ、水をせき止める施設のことですね、堰、
はいはい、
っていうのは、
はい。
などの施設は、安倍の区役所から安孫子筋ボラボラで寄り道した。
はいはい。
大阪府立工芸高校のあたりであったようです。
はいはいはいはい、ああ、なるほど。まあ、覚えてますね、あの辺ね。ちょっと思い出してきました。
そして、猫間川は先ほどの三名町公園の西側から北東へ流れていたようです。
はい。
ストリートビューでもよくわかるのですが、三名町公園の北隣の天王寺高校のテニスコートとプールの、西の端、西端は、はい、
うん、
猫間川が暗渠化されている道路まで、
うん、
3メートルくらいの段差があり、この段差が川筋の痕跡のようです。天王寺高校でこれか。これ美少園。
ああ、こんな関係になんのか、地図で見たら。
ですかね。
ああ、やっぱり慣れてへんことやから分かりにくいな。
あ、まあ、慣れてへんことやからお便りくれてるんですけどね。
あ、まあ、そうやな。
はい、
まあね、
うん、この、今は暗渠になっている道路を、北東へ約300メートル進み、近鉄南大阪線の高架の下をくぐり、さらに50メートルほど進むと、今度は JR 阪和線の高架をくぐります。
うん、はい、
この約300メートルプラス50メートルの計350メートルの区間には、
うん、
不思議と商店街らしきものはなく、小さなマンションや小さなビルの会社が並んでいます。
はい、
どこのこと言ってはんのか、今ちょっとストリートビュー見て、あ、Google のマップ見てるんですけど、
うーん、
どれがどれだか分かんないですね。
ちょっとね、パッと見ても、まあ、落ち着いてみるとね。
そうですね。はい、ちょっとこれみんな読みます。
はい、
昔は猫間川の土の護岸で、
うん、
当時からお店的な建物もなかったのでしょう。
なるほど、はい。
その名残が今にいたり、
うん、
古い町なのに昔ながらの商店がないのだと思います。
なるほど、
うんうん、そして JR 阪和線の高架をくぐりさらに北東へ約100メートル進むと、
はい、
新しい国道25号線を猫間川は北へ横断します。
うんうん、北へ横断、はい、
正確には地下で横断しているのでしょう。
あ、そうか、はいはいはい。
この交差点の名前は高松で、北東角がセブンイレブンです。そして猫間川の暗渠道路はこの高松の交差点を北東方向へ信号を渡り約30メートルで、今度は JR 関西線の高架をくぐります。この辺り 近鉄もあるし JR もあるし、まあ、JR の中でもいろいろあるから、あの地図見てもそうなんですけど、なんか鉄道がすごいんですよね、ここら辺
なんか密集地点ですね。
まあそのままですよね、密集、本当密集してますよね。どこまで読んだ、 JR 関西線の高架をくぐります、すぐに北東角に交番所がある高松公園があります。ここから北東へ約400メートル進むと原画橋の交差点で、はい、疎開道路ボラボラの支店、
あーなるほど、
アーケード商店街の、
はいはい
はい、西端の入り口です。
はいはいはい、
そこは覚えてますね、
はいはい。原画橋温泉も覚えてますね。
はい、今お話ししました新しい国道25号線の高松交差点から原画橋までのこの区間の約400メートルの道路は、子供の頃にはコンクリートパネルで猫間川に蓋をしていた区間で、
あったんやそういうのが、
はい、子供の頃にはこのコンクリートパネルの穴に、
はい、
耳を当てて猫間川の流れる音を聞いていた区間です。そんな話前お便りで教えてくれましたよね。今も猫間川はこの道路の下を流れているのでしょう。さて原画橋の北西角の大きなマンションと北東角の花谷書店の間の道が北東へ伸びていますが、この道こそが猫間川筋という道で、
はい、
この道の下を猫間川が流れていて、
うん、
昔は川であったと分かる曲がり方、
あ独特の、
はいはい、で桃谷鶴橋方面へと伸びています。
なんとふーん、
そして原画橋交差点が猫間川筋という名前の道路の南端になります。
南の橋、
はい、さてさて前回見ていただいた猫間川の古い写真について、
はい、
詳しいことが分かってきたので再度、添付して詳しくお伝えします。
あ調べてくれはった、
これですね、
あこれこの写真前ありましたね、はい、
前回送ってくれて、はい、まあ、川の上に丸太を何本か通して、うんうんうん、なんか工事してるんちゃうかみたいな、
まあ、暗許可とちゃうかという、
はいはい、そんな話やったと思うんですけど、はい、まあ、これについて詳しくお話ししていただけます、
はい、
写真は猫間川の暗許可の工事が始まった時の写真で、うん、よく見ると木の丸太を川に渡して、
はい、
何やら作業をする職人さん風の人が写っています、
はい、わかります。
その後ろにはその作業を見ているスカート姿の女の子が映っています
。ああ、ほんまですね。
この人ですね。はいはい、これが作業員の方で。
ね、ちょっとね、ゲートルマイターみたいな感じ、まあ、でもないか。
あの、女性の方がです
か。いやいや、女性じゃない。
あ、男性の作業の方が。
うんうん、そう思うだけかもわかりません
。うん、はい、そして先ほどの、これ何ですか、三明町でしたっけ。
あ、三明町っておっしゃったかね。
読み方がね、ちょっと。わかんないですよね、うん、こういうの、う
ん、メモしといてよかったな、ごめんな、
頼むで、はい、何でしたっけ読み方、
三明町、
三明町です、
三明
ちょっと振り仮名を取りください、三明町、
三明町ね、
はい、三明町公園の石垣と同じような川の護岸が、はい、見えています、
はいはいはい、
さらに長屋にかけられた看板が2枚、うん、見えていて、この看板を分析した結果、分析、
ありがとうございます、
男女口入れという文字と、
男女口入れ、はい、
お座さしかの看板であることが分かったようです、う
ん、はい、お座さしかね、はい
はい
はい、
そこで大正区のお座さしかに手紙を出したところ、
うん、
今の院長の、うんうん、小笹重幸医師から返事が返ってきました。
あすごいね。
その内容は、間違いなく私の祖父、正雄が桃谷で開業していた頃の写真です。 もともと祖父は東京で会員していましたが、うん、関東大震災で桃谷に移り会員していました。
なるほど。
手紙の内容は続き、この手紙からこの写真の住所が判明して、
うん、
時期が昭和14年前後の戦争前の時期と分かったそうです。
はいはいはい。
こうして写真は80年以上前の猫魔川の姿を記録して、
うん、
さらに鹿医師一家の歴史までも語り始めています。
小笹鹿でしたね。
はい。
はい。
小笹、おっぽの鬼笹ですね。
はい、小笹。はい。
一枚の写真が歴史そのものと考えると、何とも感慨深く思っています。
すごいです、ね。
います。
なんとな。
さらに何枚以下の猫魔川関係の写真を見つけているのでご紹介しておきます。
は
い、うわ、添付している画像は大阪市の資料によると大正13年に撮影された写真です。
うん、なるほど。はい、
これですね。
おお。
まあ、だいぶ古い写真ですけど、なんかさっきの写真となんか同じようなアングルですね。手前になんか猫魔川みたいなのがあって、その奥になんか。長屋というか豪華な長屋が見えますけど、その間に人がいっぱい立ってるっていう、
なんか木造の三階建ての塔みたいな建物もありますね。はあ、写真って面白いな。
この辺り、かっこ現在の JR 鶴橋駅の南側の猫魔川は比較的狭く、護岸は木の杭と板で土の流出を止めています。
はいはいはい。
そして映っている行列は先頭に清掃した人々で、
うん、
後ろが白装束なので、どうもお葬式の行列のようです。
そうですか。
なので地元の有力者の葬儀の記録写真だと思います。
はい。
写真の奥に塔のような大きな建物が写っていますが、これは当時あった木造3階建ての旅館だということです。
そうか。はい。
ではその正確な位置はとなりますが、その位置は鶴橋駅の南方向、
はい、
約200メートルに鶴北ふれあい公園があり、
うん、あ、はいはいはい、ふれあい公園、はい、
しての、
してて、
この公園の東側の道路が猫魔川の川筋で、
うん、
道の名前も猫魔川筋なので、
はあ、
先ほどの大正時代の写真は、
うんうん、
この公園付近から南側を撮影したようです。
うんうん、すごい細かい交渉やね。
これね。確かに白装束。
ああ、そうやね。
はい、で、やーって書いてますね。その旅館らしきものは。
ああ、そうやね。
やーって書いてます。言うじゃなくて、やーって書いてますね。カタカナ、ひらがなで。
いやいやいや。はあ。面白。
添付してる B の画像は、
うん、
その付近の今から20年前、つまり2005年当時の写真です。
うん、2005年、はい。
これ。
ああ、旅館あるやん、やっぱり。
確かにちょっと似てますね。
うん。あ、ちょっと塔 の感じではないけども。
これね、ちょっと今、写真をそれぞれちょっと横並びにしてるんですけど。ああ。
うん。
この旅館の手前のこの家やな。
うんうん。あ、それか。
まあ、この一番奥が旅館かどうか分かんないですけど、それが今、多分この2005年のこの写真で写ってる建物、うん、3階建ての。見ていただくとお分かりのように、大正時代の木造3階建て旅館の土台を残す、3階建て木造の建物が残っていました。
うん、
あ、要は上屋が変わったってことか。
うん、上、まあ建て替えたかなんかしちゃったよね。
ね、
うん、
ああ、なるほど。
土台だけ残して。
はい。で、上は変えたということ、ね、
うん。あの、塔みたいなもんやめて、きれいにしちゃったみたいな感じで、ね。
ああ、なるほどね。
ああ、そうですか。
2005年当時、時点では、その建物は旅館ですが、
うん、
今は大きなマンション北側の大きな駐車場になっています。
あ、
だからもうこれ建物なくなったってことかな。
土台も壊して駐車場にしたということだよね。
今回は原画橋までと何枚かの猫魔川関係の写真のお話でしたが、原画橋からの猫魔川は道の名前として残り、猫魔筋などとなり、 はい、猫間筋となり北へ進んでいきます、
はい、
猫間川筋も川筋そのものかものそのもののかな、うん、カーブを描いています。
あ、なるほど。
要は川が通ってた後に道路作ったっていうのがすぐ分かる。
まあ経験者やったらいっぺんに分かるもんね。
そう、分かりますね。
川か川を目立てたところっていっぺんに分かりますね。
そうですね、分かりますね、はい、そして原画橋から北方向の町が、
うん、
私の遊び育った地域で、
はい、
古き良き大阪の下町風情がたくさん残っていますので、次回もゆっくりとお話しさせていただきます。
なんとな、いいとこで大きならはったな。大阪の生き地引きやね。
あ、確かに猫間川筋 Google にも書いてますね。あ、これ
あ、それその文字そうか、
これ。
ああちゃんと書いてあった、
はい。で25号線越えて、
ああ行って行って行って、
で
ずっと行って、
なんか桃谷行って、
ああほんまや、続いていくわ。
であのまあ川島英吾さんのやってはったバーの横通ってみたいな、
はいはい、
で鶴橋、
はい、
でまあまあここからまだ先にね北に行くっていうことなんですけど、この美少園のあたりが肝です ね、
面白いね、
ここがむずい。
うん、
理解がむずい。
はい。まあ何回も行ったから面白かったこの美少年が。
まあけど覚えてないねやっぱり。まあというようなちょっとリスナーさん、他のリスナーさんはね分かりにくかったかもしれないですけど、でしょうね。
まあ雰囲気でさせてください。
そうですね。
まあここまでだから地元の人から追求できたし、まあ歯科医院もね手紙出してくれ
た。いやすごいですね。
歯科医院の院
長も大正区に移った、うん、元は関東でやってて、
そう
で関東大祭で桃台に移って、
う
ん、でその時の写真が今でも残ってるっていう、うん、不思議な。
それまあね、高さん努力で見つけてくれはって、
そうです、ね、
歯科医院の方もびっくりしはったんちゃうかな。
あ、
まあね、
まあ、歯科医院の方にメッセージを送ったのはタカさんかどうかは分からないですけどね。もしかしたらその送った情報をタカさんが今僕らに教えて、どっかで教えて教えてくれてるのかもしれないです。そこはちょっと分からなかったですけど。
なるほど。僕はもうそう決めつけてたけども。なるほどね。
やっぱこの一個の情報を得るのにやっぱ大変ですよね。そういう先人の、まあ言うたら努力があって、
う
ん、
そうね、
まあ僕らは今ねちょっとネットでこういろいろ情報を得れてるってい
う、ね、
その情報は実はすごい努力で、うん、まあ苦労で得た情報っていうこともよくわかるんで、うん、やっぱこういうの知ってたら、まあ、なかなかねこういう世の中の情報をこう無限に扱えないですよねやっぱり大事にせなあかんなと思うんですけど、うんうん、まあ猫間川ね
巡って
低いとこから高いところに流れるという、
うん、
まあ今ちょっとあのかんこうすごい基本的な話なんですけど、猫間川を南側から今北側に、
うん、
まあ、北進してるっていう感じですね、
はいはい
はいはい、それでまあ鶴橋あたりまでやってきたという、
うん、
原画橋からまあ鶴橋あたりまで、うん、こぼれ口から鶴橋ですかね、うん、までやってきたっていう感じですね、はい、というわけでジュリー宇治間隆さんありがとうございました。今週もあの写真付きで、
ね、
すごい分かりやすかったです。
この追求がすごいですね、
はい、
普通のもんじゃできませんもん。
そうです、
ね、ありがとうございます。まあ追求の面白さというのをまた体験させてもらいました。
オフィス樋口さん、
はい、待ってました。行きましょう。
本題に入る前に、
え、はいはい、
前回の長熟山陽道ブラブラを聞いて、
はいはい、
JOBBB 初期の頃に放送していた、
うん、
境界道自転車ブラブラを思い出しました。JOBBB で自転車ブラブラがないのが気になります。
なるほど、
はい、冬の大雪の自転車ボラボラもできていません、
はいはい、
今年こそ大雪の中で自転車ボラボラをしましょう。
はい、
ゆうさんずっとこれ言ってますね。
ねえ、
あの
よっぽど、まあ、印象に残ってるのか、まあ、課題としてもうね頭の中にあるんでしょうね。
ああ、なるほどね、うん、本題です。
はい、あ、分かった、本題、はい、
本題です。
はい、分かりました。
2025年8月21日と8月27日に、
うんうん、
夢島大阪関西万博に行きました。
おお、そうですか。暑い時に行かれたんですね。
そうですね、はい、2日かけて行かれた。
うん、まあそれで行っとかかってよかったと思いますよね。
あ、そうですか。
まあ、行きたい人は、
あ、
どんなって思う、混雑ばっかりやったからね、
はい、8月けど混雑のまだギリ混雑なかった。
まだマシやったでしょ。
あ、そうなんですか。栄筋本町駅の、接近放送です、
はい、
2回とも阪急京都線から栄筋線の栄筋本町で地下鉄中央線に乗り換えました。 久しぶりに中央線に乗ったら接近放送が変わっていました。
へ
あ、これちゃんとあの島風鉄道チャンネルで聞けるんで
なるほど、
あの音声だけですけど、
はい、
あの静止画に音声を載せて動画されてました、はい、僕は一応聞きました。
あ、ご苦労
さん。何が変わってんのかちょっとよく分からなかったですけど、ね、変わってたみたいです。
まあマニアの人は聞いたら分かるんです
けど、ね、そういうことです、
ね、そういう情報もあります。
はい、はいはい、で、本町から、
うん、
その電車乗り換えて、
うんうん、
で、夢島駅に着きました、
うんうんうん、
東口ゲート付近の、
うん、
動画と写真ということで、はい、あの動画はちょっと僕事前に見せていただきまして、はい、なんかすごい人の流れが、あの、うん、暑かったんでしょうね。日傘さしてる人がいっぱいいてその人が、まあ、今からこう万博の会場に入るなんか列に並んでたみたい な、うん、なんそんな映像やったと思いますけど、うん、まあ、その時の写真がまあこれですね。
あ、なるほど、
はいはい、夢島ステーション。
あ、なるほど、これ時々見る写真ですよね。
そうですね、うん、ほらこれ日傘の、
あ、ほんまね、白い日傘が多いです
よ。
帽子、
黒いのもありますね。そうですね、うん、帽子かぶってる方も、
あ、やっぱりコロコロもこんなやって
ね、ねえ、むちゃくちゃ暑かったみたいですね、
うんうんうんうん、
はい、まあ動画もあるんで動画皆さん島風鉄道チャンネルで見てください。
はい、
1時間弱かかりましたが入場できました
あ、よかった、はい、
なんか万博って当初ね、待たない万博とか、うん、並ばない万博とか言ってましたよね。
そんな気もしますね。
公式に。いや、公式に言ってましたよ。あれどうなったんですかね。大嘘やったってことですかね。
うん、ね、どうで、ね、はい、結果的にそうやね。
いや、結果的にというか大嘘ですよね、うん。1時間弱かかりましたが、入場できました。
うん、
入場後、大屋根リングまで歩きました、
うんうん、
写真があるので、アクセスしてください、はい、ということですね。はいはい、これですね。大阪・関西万博、入場後の写真。
ああ、へえ。
これいわゆるパビリオンってやつですね。
みたいね。
なんか木造の建物があって、その天井をなんか半透明の屋根が覆ってるみたいな。
上からなんか滝が降ってきたみたいに見えますよね。
ああ、そう。あ、実際になんか落ちてきてますね、これ。
あ、そうですか。
なんかそういう。
水が落ちてません、ね、それ。ああ、それ。
これは多分わざと水を落として。
あ、まあでしょうね。
で、下に水溜りを作るっていうね。
ああ、水溜りを作る。
はい。
うん、なるほど。
多分そうだと思います。はいはいはい、で、これが、何でしょうか。
なんか、走っちゃいますか。
木造
での。
ああ、ですね。の下ですね。うん、静けさの森って書いてますね。
うん、ああ、そうですか。
ああ、なるほど。で、これがなんか魚？船？これ。
いや、じゃあこれは。
鯉かな？
うん、なんかちょっと、ナマズみたいな感じしました、
ね。ニジマスは酒の中
で。ああ、ニジマスでしたか？失礼しました。
いや、わかんないです、わかんないです、うん。本来は川に住む魚ですが、
うん、
海に向かうニジマスもいて、
はい、
海で過ごしたニジマスは、見た目が大きく変化します。ああ、で、なんかあんまりマスに見えないですかね。なんかちょっと確かに海の魚みたいになってる。
なんかね、ナマズみたいな
口の
感じとかね。
感じもしますね、
はいはい。
これは東ゲート。
あ
ー
は
ー
は
ー、人すごいですね。
うん、
あ、大阪府警も来てますよ。
あ、高いところに登ってはりますね。
立正台登って。
あ、
みんな暑そうやな。
なんかもう空気が、なんていうか暑さで満ちてるっていうか、
ね、
写真自身から熱出てますね。
そうですね。あ、で、これなんか鯉もおったんですね。
あ、まあ、こんなのがいるんですね。
はい。
この池でしょうね。
そうですね。はい、コモンズに入りました。写真と動画があるのでアクセスしてください。ということで、これコモンズ。
うん。まあ、各国の展示場ですよね。
はい、
多分
ああ、なるほど。
いろんな国が集まって、
一
国で出せないところが、
あ、
集団でなんかやってはったんじゃないですか。
何て書
いて
ます、これ。
うん。
なんて書いてます？
これトンガと書いてますよ。
トンガ。
ソロモンとか、まあこういうエスワティニチュン、こんな国があるんだよね。
あるんですね。
名前はあるけど場所は分かりませんね。
ああ、でこれがなんかちょっとフミオ君がね若い時行ってた。
ああ、そうですね。
南の島のなんか写真みたいな
感じ。なんかそんな感じします、
ね。白黒写真、
うんうんうん、
あの男性の方が地べた座って。
ほとんど裸ですね。
そうですね。棒で。
うん。
棒でなんかこう地面を掘ってるみたいな。で、その後ろにあの小さい子供が立ってるっていう、そういう写真で。これ多分古い写真っぽい。
でしょうね。なんか料理作ったかもしれませんね。
ああ。
穴掘ってこう料理作る。うむうむって言うんですけども。
はいはい。うむうむ。
まあ、あの、私の行った島ではそういう名前でした。はい、うん。
はいはい。で、これが、 コソボ共和国パビリオンとかね、コソボさアフリカですかね。
多分ね。
で民族なんか手芸みたいなカバンとか、民族ちょっとあれなんですけど、そういう柄のね、
ねそうですね
リュックサックとか、うんうん、ハンドバッグとか。
うん、
でこんなのもまさにその南の島のの
ような感じですね。
ふんどしみたいにして。
あですね。
で口の下先からなんか。パイプこれ
パイプか
加えてるんですかね男性
みんなパイプ食べてる違い食べ、ね、飲んでますね、
そうですね、はい、あの吸ってますね、
はいはいはい、
でもなんか木の木彫があったりとか、トーテンポールみたいな、
あまあまあそうなんでしょう、
でまあ民族衣装とちょっとこう今の洋服を掛け合わせたみたいな、バルバドス
これも国ですね、
あでこれ壺があったりとか、まあ、ファイアダンスの人がいたりとか、ギニアビサウ、コソボ
そう
とかっていうね、
はい、まあ、小さい国のパビリオンが集まってるのをなんかそういう名前で呼んだんちゃいますか、
コモンズ、
コモンズという、はいはい、いくつかあったんでしょうコモンズっていうのが、僕も言ってませんから分かりませんけどね、うん、はい、
初めて聞く名前が多く新鮮な感じでした、
でしょう、
コソボの展示を見ているとユーゴスラビアで民族紛争があったことを思い出すこともありました、
うんうん、はい、うん、
コモンズをコソボとユーゴスラビアって全然場所ちゃうことないですか、なことないですか、
そうですね、
かな、まあまあいいか、
はい、まあ、まあよく分かってましょう、
コモンズを出ると、うん、サウジアラビア連邦とカタールのパビリオンに入りました、
うん、なるほど、
サウジアラビアの写真がありますと、
あ
これですね、これアラブ首長国連邦館でこれがサウジアラビアかな、カタールとか、
あの辺アラビア方面ですね、
なんかよくわかんないですね、これ、うんうん、なんかどう言ったらいいか、金属のなんか
ありますね、
なんかベルトみたいな、
うん、
拳銃とベルトが一緒になったやつかな、なんかわかんないですけど、うん、なんかちょっとよくわかんないです、
はい、
はい、サウジアラビアのパビリオンを出てからストを歩いていました、その時の写真です、途中アセアンのパビリオンに入った時撮った写真もありますということです、まあまあこんな外一回出てトイレ行ってでリングの真ん中のなんかプールを見て、
うん、
っていうような、
はい
はい、でこれが ASEAN パビリオンのなんかどう表現してるか分かんないですねこの写真は
ですね、まあしゃあないねこれは
しゃあないですね、
行ってきはった人の印象やからね、
僕は行ってないし、はい、興味なかったんで、その後時間があったので大屋根リングの上を半時計回りに歩きました、
ああそれはよかったね、はいはい、
一周歩いてから輪島塗りの地球儀を見ました、
ああよくテレビで紹介されたやつかも分からんな、僕もよく分かってません悪いけど、
輪島塗りの地球儀、あこれですか写真、これ
確かに地球儀でしたね、
うーんなんかよくわからんす、うん、まあ悪趣味
まあね、好き嫌いだからねこれは、
なんか気持ち悪
い、まあ、なんか輪島塗り
と輪島塗りをあえてここに使う必要があった、
まあやっぱりその地震とかのことがあって
あ、
うん、国民の関心を呼ぼうとしたんでしょう、
あ、うん、この後アゼルバイジャンのパビリオンに入りました、
あはいはい、
まあ、これも写真ですね、
ああね、うん、いかにもなんか向こうらしいという言い方しかできませんね、
幾何学模様のなんか屋根みたいな、
ね、うん
うん
うん、なるほど、
でなんかこんな、
うん、
なんか銅像みたいな
ですね、ダンスしてあるみたいな感じですね、
ダンスしてる女性のなんか等身大の
でしょう、ずっと
銅像が、まあ、回転したりとかしたんかもしれないですけど、はい、うん、アゼルバイジャン、まあ、ここにありますよっていうのもなんかどうも映像で、
ああ地図を入れてくれてるんですよね、
そうです、まあ、これであると分かりやすい
ですね、まあそうですね、多分それ見ながら樋口さんも楽しまったんちゃいますか、
そうですね、これがないとアゼルバイジャンなんて聞いたことないですから、ね、
うん、
空飛ぶ車のパビリオンの予約時間まで少し時間があったのでモザンビークのパビリオンに入りました、
アフリカですね、
はい、はい、モザンビークのパビリオン、はい、こんななんかなんだろうこれは
車ですか、
車 AMG ベンツですか、
ああ
なんかよくわかんないですね、
なんかあれ一応、うん、どっか 月の上でも走りそうな車ですね、
あとこれなんか打楽器みたいな木琴みたいな、うん、ね、向こうの民族楽器であるんですね、
はいはいはい、
ドローンのなんか話とか、
うん、はい、
はい。そんな、ありますね。この写真だけじゃ何のことも全くわからないですけど。うんうん、空飛ぶ車のパビリオンに入りました。
うん、
実際に乗ることはできず、バーチャルで体験しました。うん、はいはいはい、それもちょっと写真があるんで、
はいはい、
こういう映像を見ながら、
パビリオンに見えるということですね。
まあ、空飛んだ、ね、
感じ。
感じをこう、うん、再現するみたいな、あえて万博でやる必要があったのかどうかちょっとよくわからないですけど、まあ
ですね、
はい、家でできるやんって話ですけど、空飛ぶ車、ただの飛行機ちゃうかなと思うんですけど、まあちょっとそこら辺はよくわかんないですね。はい。で、最後に夜の大阪、関西万博の写真と動画ですということで、あ、そうか、夜も行かはったんやな。
うん、
ああ、こんななんか、電飾で。
なるほど。
夜もすごい人やったんですね、こうやって見ると。
まあ、8月でね、だからもう終わり頃なんか、おそらく大変やったんちゃいますか、
はあ、うん、すごい人。これだって時間的、なんか、9時ぐらい？
いや、わからん。
雰囲気的に。
うん、まあそうやな。
まあ、7、8時とか。まあ、
閉幕の割と近い時間かもわから
ん、ね。そうですね。
うん。
こんだけ人いたんやね。
まあ、もっと多かったんやで、それ。
あ、そうですか。うんうん、なるほど。なんかこのベビーカーもあって、うん、この
、
ね、夜遅いの子供どうかなと、まあ、まあそこはまあ言うてもしゃあないんで、ね、
そうです、
まあ、僕やったら絶対生かさないですけど、うん、あのまあ、
生かす嫌いのことやからね、
なっていう感じですね、
はい、はい、ありがとうございました。
あ、でヒューさん感想を書いてくれ
て、ね、あ、それ聞きたいですね、
はい、感想については、
うん、
パビリオンで、
うん、
空飛ぶ車だけ抽選に当たったのでよかったかなと思いました。
あ、なるほど。
全てのパビリオンを回るにはほぼ毎日万博に行かないと難しいと感じました、うんうんうん、次回は8月27日のレポート。
あ、
ということは今回のやつはその、はい、うん、
22日。
そうですね。21日ですね。
21日でした。ごめんなさい。間違えて
ます。はい。8月21日のレポートやったということですね。はい、次回は27日のレポートという。はい、で、今週のことを楽しみにしています。
ありがとうございます。また楽しみやしてもらうように努力しましょう。
はい、
はい、
次はですね、
はい、
あ、ちょっとね、まあ、これあのその直接僕らにお便りくれたんじゃないんですけど、
あ、そうですか。
あの、僕の自転車の知り合いの人がですね、
うん、
ちょっと面白い情報をくれてて、
うほうほう、
あの、サイクルサッカー世界戦が今晩より開催されます。
うんうんうん、
毎度のことながら連絡宣伝が遅いのがマイナー競技ゆえ、ご勘弁くださいという、まあ、とある方からのお便りなんですけど、
はい、
今日は男子はハンガリー、
うん、
女子はドイツということで、僕ちょっとこのライブ配信の、
うん、
なんていうかこう、あのリンク行ったんですよ、
うん、
まあ、そもそもこのサイクルサッカーってなんやねんっていう、
あれね、
お、意外と面白くて、
あ、そう、うん、
これ Vimeo っていう動画配信サイトで出てるんですけど、なんかちょっとまあ一瞬こんなんです。
おーおー、
これジャパンとスイス
の試合ですか。
の試合なんですけど、 あの、
おお、
自転車、だから、1チーム2名。だから2対2で、うん、まあ、それぞれ1人ずつ、なんか、あの、ハレ・ダビトソンのハンドルみたいな自転車に乗って、で、お互いが相手のゴールに、このあの、紅白の、まあ、普通のサッカーよりか多分球小さいと思うんですけど、
そうですね。
それを入れる、うん、相手のゴールに入れたら多分点が入って、うん、まあその点数の多いチームが多分勝つっていう、なんかまあまあそこは多分普通のサッカーと一緒なんですけど、ただ一番違うんが、あの、まあ当然名前のごとく自転車を使うっていう。だから多分手とか足とかこれ使ったらダメなんですよ。ね、自転車の、うん、前輪、ほら、上手に今決めたよ、日本人が。ジャパーンって言ってますけど。
書いてますね。
今、1対0です。
ああ、なるほど。そうです。
サイクルボール、
うん、
ウーマン、ウィーメンか。ウィーメン、エリート。
ああ
。3分の2、クワリーと書いてます
よ。よう、これ
後ろの車輪も使うんや。
立ってられるな、
そう。これすごいでしょ。今、スイスの攻撃ですけど。
なんでこ
の、ああ、今、ゴールキーパーの女性が
止めましたね。
止 は手で止めていいんや。
ああ、そうですか。
今、手で止めてました。
うん、
あ、違うや、反則やから。
ああ、そう
か。あ、違う、じゃあ、手で止めて外に出しちゃったから、今度コーナーキック。
なるほど。
スイスのコーナーキック。
ああ、はあ、はあ。お、
ああ、惜しい。入らんかった。
4人でやるチームがね。
だ2対2ですよ。
2対2ね。
で、審判が1人。審判は自転車乗ってないんですよ。
乗ってないね。はいはい。
でも、これ結構面白くないですか？僕、サッカー正直嫌いですけど、サイクルサッカーやったら見れるかなっていう。
あ、そう。
まあ、目新しいからかもしれないんですけど、結構この微妙な映像を見た時、僕衝撃受けて、
あ、
こういう自転車の使い方ってあるんやっていう。
どうして立ってられるんやろ、それと。
いや、わからん。
動いてへんのに。
なんかジャイロでも入ってるんですかね。
いや、動いてへんのに。
ちょっと動いてますよね。
まあ、ちょっと動いてると言いながら、あんなことでき、一輪車でも、
うん、
いや、もうやめとこう。こんな。
で、何より、器用にボール、さばくんですよ。この選手が。
前輪でね。
前輪と、あと、たまにね、後輪も使ってました。今、後輪、
さっき。キュッとこう回してますね。
そう。なんかちょっと、マイナー競技って言われてるけど、これ意外にこれおもろいんちゃうっていう。あ、で、審判2名いますね。
あ、出てきましたね。
主審と、副審みたいな。で、今、2人がこう、競技してますね。今の、
どうしようかという。
はい。
うん、
審判は男性ですね、2名。
ね、たまたまかもわかりません。
はい。で、はい、
うーん、
大きさ的に言ったらバスケットコートぐらいの大きさかな、この競技する場所
が。ああ、まあそんなもんですよね。
で、周りが観客がこうすり鉢状に見てるっていう。あ、入るんちゃうか、これ。ちょっとなんか今、険悪なムードになりましたね、スイスと日本が。この自転車はおもろいでしょ、ハンドルが。
面白いわ。
なんかカマキリの、
ね、
カマキリが威嚇してるみたいな。
まあそうですね。なんかちょっと、僕は何遍でも言いますけど、止まってるのにこけないというのがもう、
う
ん、
そうそう、
どうしてあんなことができるんやろ。
あ、入った！
入りましたね。
これで1対1。
あ、
あと、あの、お尻の座るサドルが、どこにあんのやろ。
ああ。
サドルが ないんかな、あるけど、
棒みたいなサドルですね。
なんかよくね、小学生とかがさ、わとサドルめっちゃ低くして、なんか、自転車乗り方あるじゃないですか。なんかそんな感じでみんな乗ってますね。あ、というような、ごめんなさい、ちょっとリスナーさん。
いやいや。
何の話してるかわかんないですけど。
ほんまやね。
まあ、何でしたっけ、サイクルサッカーでしたっけ、
サイクルサッカーですね。世界選手権。
世界選手権。あ、またスイス入れた。これ2対1ちゃうか、
う
ん、あ、2対1になりました。
あ、
さあ、
そうですか。
スイス対日本はどっちが勝ったんでしょうか。
まあ一応サドルありましたわ、今見てた。
サドルありました。
勝ち上がった時にね。
うん、っていうような。
はい。
ちょっと、
まあ、そんなこと教えてくれた人があったんです、ね、
はい、サイクルサッカー。
ああ、わかりました。
ね、
はい、
ありがとう。皆さんもよかったらサイクルサッカーで検索してみて。
ちょっと要注目かもわからんね。
そうです
ね。新しいスポーツ探してる人にとってはね。は
い、歴史博物館。はい、大阪歴史博物館の企画方が柴田さんです、は
いはい。柴田さん、毎度ありがとうございます。
当館では令和8年1月14日から4月6日まで、
はい、
来年ですね。
うんうん、
特集展示、
うん。
郷土玩具が好き。
うん、
フードと造形の楽しみを開催します、はい、プレスリリースを公開いたしましたのでご覧くださいということで、ちょっとこれ拝見させていただきましょうか、はい、大阪歴史博物館広報柴田さんで
毎度で
ございます。
長年お世話になってます。
本当 ね、全然会ってないですけど、
ほんまですね、もうなんか友達みたいなことを言ってますけど、ありがとうございます、
はいはい、これですね、
はい、
PDF ファイルで。
おお、郷土玩具は好き。
はい。フードと造形の楽しみを開催
します。あ、楽しみそうですね、これ。
うん、郷土玩具は各地の民間信仰や、習俗と結びつきながら、紙や木材など身近な材料を使用して作られた、まさにフードを反映した造形物といいます、
はい。
素朴で可愛らしいだけでなく、地域の歴史文化を感じ取ることができるのも、郷土玩具の魅力の一つです、はい、本店では当館が所蔵する全国の郷土玩具を素材やモチーフ造形に込められた祈りに注目して紹介いたします、はい、
うん、
初めて見るはずなのにどこか懐かしい、そんな郷土玩具の数々を楽しんでいただければ幸いですということですね、
はい、
主な展示資料は木版千代紙、おもちゃ尽くし、
は
あ、まあ、千代紙っていう紙にいろんなおもちゃが こう描かれてるっていう。
ああ、そういうような千代紙があるということですね。
はい。はい、画面いっぱいに様々な玩具が描かれた、つくし絵となっています。あ、 そういうの、いろんなものがいっぱい描いてるのつくし絵っていう。つくしってあの、人力を尽くす。
ああ、なるほど、なるほど。
つくしに、あの、糸編の絵ですね。犬張り子やミミズク人形は、東京近郊で作られた玩具ですが、当時すでに全国的に知られるものであったことが想像されます、
はい、
よく見ると近代の作らしく自動車のおもちゃも描かれ、新旧さまざまな玩具を目で楽しむことができます、
はい、
木村コレクション、
あ、ね、なるほど、
大阪歴史博物館所蔵ということでございます、はい、あと犬張り子、
面白いね、これも可愛いね、
はい、これは宮脇コレクションですね、これも出来役所蔵です。
出来役に前急車あったかなんかあったんでしょうね。
犬張り子は東京を代表する郷土玩具、
はい、
丸いフォルムと体に描かれた花模様がその特徴です、
はい、
犬はお産が軽くこの成長が良いということから子供の健康や幸福を願い犬張り子が授けられました。
なるほど。
古くは平安時代から子供の枕元に、はい、犬箱を置く習わしがありました。
なんと
犬箱っていうのは犬の形をかたどった張り子細工の箱、
その後あったんですね、
箱あったみたいです、うん、その後いつから張り子人形は作られるようになったかは定かではないものの、
うん
うん、1774年刊行の玩具絵本である江戸錦にはすでに犬張り子の絵が見えます、
うん、
なんか虎がね、関西有名ですよね。虎張り子。
ああ、まあ、あれね。
どこでしたっけ？
大阪の、あれ、薬の町ですよね。
土生町。
土生町の、あの、神社で増えますもんね。
あれ、もともと、
も
ともと奈良ちゃいましたっけ？虎張り子。なんか、最近調べた記憶があるんです
けど。
あ、ごめんなさい、間違えた、ごめんなさい。伏見人形。
ああ、これも有名な人形ですよね。
一文牛。
うん。
ですって。
はい。
伏見稲荷大社。
はい。
ああ、まさに今、西国街道で。
ああ、もうちょっとですね。はい、行きますね。
そうですね。してる。はい、京都市伏見区の伏見稲荷大社の参道で販売される土人形。ですって。
まあ面白い。素朴な絵味の人形ですね。
で、これがあれですね。大阪張子、はい、神王の虎。
神王さんですね。いわゆる。
ああ、宿名彦神社。
うん。なんか首がふにゃふにゃとこう動く。
で、11月に開催される神王祭りにて、魔除けの縁起物として、
うんうん、
分布されている張子の虎。
はいはいはい、
張り子の神、神虎かな。
ああね、うん、
はい。
はい。
大阪市中央区土生町、宿名彦神社。文政5年、これら大流行の際、古刀雑記右王園という丸薬を製造し、張り子と一緒に授与されたと伝わります。
なるほど。うん、
ですって。
まあ、虎が強いから、
うん、
これら追い出してくれるやろということがかもわかりませんね。
かもしれないですね。まあ、他に関連、行事として、
はい、
展示解説なんかもあるみたいなので、皆さんぜひ、
はい、
大阪歴史博物館の、特集展示、郷土玩具が好き、風土と造形の楽しみ、
はい、
来年の1月14日から4月6日までということになっております。
楽しそうです。
そうですね、展示資料数約100件ということになっております。う
ん、はい、
大阪歴史博物館8階特集展示室。ですね。最寄り駅は大阪メトロ谷町線中央線の谷町4丁目駅295出口。
そう。
これちゃんとね、5って
書いてある。
5って書いてある。さすが。
ね
え。2と9。
と目の前にバーンと見えてきます。
ね、はい。もしくは大阪シティバス万馬町。
あ、なるほど。
バス停前。
あ、なるほど。それもいいかもわかりませんね。
そうですね。
なるほどね。
はい。まあ、というわけで、大阪歴史博物館よろしくお願いします。
ありがとうございました。
次は、青空財団さんからも
い
ただいております。青空エクスプレスということですね。青空
財団ですね。
はい。
ありがとうございます。
内容はちょっと省略いたします。
はい、
あとですね、
はい、
あの、松井さんから、
あ、なるほど、ありがとうございます。
いただきまして、結構ね、あの、大量に、いただきまして、まあ、あの、あれですね、あれ、どういった、まとめた。もうこういう時に出てこないです。僕ね、結構これ、時間かけてまとめたんですけど、あれ、紙どっか行ったな、ね、まとめた紙が。
うんうんうん、
あれ、どこ行った、
あ、そう。
どっか落ちた、
おりゃ。あ、あ、落ちてるわ。
あ、もうこんなところに落ちてる、まあもう。
まあ、これだけ塩があると、机の上にも。
大変なんですよ、皆さん。
乗り切らないね。
はい。
うん、
あの、日刊スポーツ。
ああ、はい。
大量にあって、
あそう、
はい、あの、まあ、阪神タイガースが中心なんですけど、はい、まあ、いろいろ僕の知らない世界を知ることができて、
ね、ほんまに未知の世界ですね、あの世界は。
ね、
は
い、あと、あの、アメリカのメジャーリーグベースボールの、あの、大谷翔平さんとか、あ、
これも未知の世界やね。
誰やったかな、あの、はいはい、吉信さんっていう人がいるのかな。
はいはい。
はい、まあ、まあ、そういう人が、
の情報を、
アメリカで活躍されてますよっていうのを、
はい、
日刊スポーツに書いてました。
はい、
あとはね、あの、B ですね。
あ、B ね。
はい、あの、はい、依存症 AC 人間関係回復とセルフケアの最新情報、
うんうん、
ということで、まあ、2冊送っていただいたんですけど、はい、1冊がね面白かったですね、
うん、
妬みとジェラシーの心理学って書いてましたね。
それはまた、
はい、他にねもう1冊は、
うん、
飲酒運転防止こそ最大のハームリダクション。
ほう、
ハームっていうのは他者への害のことです。
ああ、なるほど。
リダクションっていうのは、ね、
うん、
どういうことかな、なんか減らすってことですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
減らす、害を減らす、
あ、はいはいはい、
飲酒運転防止、最大のハームリダクション。
あ、
ちょっとこれが意味がよくわからなかったですけど、うん、まあ、多分内容を読んだらわかるん
で
しょうね。
うんうん
う
ん、
で、他にね、あの、うん、私の毎日、
うん、毎日新聞社さんの読書誌みたいなもんでしょうね。
そうです。でね、あの、例えば、上手な片付け。
ああ、ぐわ、来た来た。
とか。
はい。あ、いえ、片付け、いえ。
ね、
はい、
やっぱりお米とか、
ああ、まあまあ、
お米の利用方法みたいな。
なるほどね。
はい。
ね、
あとは、推し活に夢中とか。
ああ、
そんなもん、
はい。はい。
ありました。
はい。
で、他にね、あの、スバルの、
うん、
スバルフォレスターのカタログ。
ああ、なるほど。
もう数冊入ってまして、
ね、松井さん、あの群馬のね、あの関係者からスバルご意見しはるみたいな、ね、
でなんでな、いや、でまあそれやったら分かるんですけど、うん、なんでフォレスターなんかなと思ったら、
うん、
メッセージが入ってまして、
うん、はいはいはい、
スバルフォレスターをカタログを上げます、
はいはい、
これそのまま読みます、
はいはい、
見てください、フォレスターを買うのを検討してください、よろしくお願いします、
なるほど、
という
ちょっとセールスマンみたいですね、
そういうことですね、はい、まあ、ということで、まあ、フォレスターの、
まあ、あるんでしょう、
はい、あの、カタログをいただきました。
はい、
あとはね、バイクの、あの、雑誌みたいなやつですね。
なるほど、
夏キャンプマニュアルとか、モーターサイクルショー大特集っていうのをいただいたり、
うん、
まあ、いただいたりとか送って
もら、はいはい、
送ってくれました、
はい、
まあ。僕は特に頼んでないですけど、ね、送ってくれました。
はい、ありがとう。
あとね、あの、ちょっと面白かったのが、
うん、
あの、例のあの、かがり火ですよ。
お、はい、
はい。お酒でお悩み、苦しむ人のかがり火。
ああ、そうですね。
があって、
ね、うん、
ね、なんていうか、なんか、
うん、
これ、なんて読むんやろ、SBIRTS って書いて、なんて読むかわかんないんですけど、
はいはいはい、
普及促進セミナー、
ー
in 宮崎、岡山、福岡。
ああ。
スビルツっていう
のか。これ、アルコール中毒の話ですか、
多分。
ああ、そうですか。
多分。
うん、
ちょっと内容ちゃんと読んでないですけど。
ああ、なるほど。
まあ、全日本男子連盟が発行してるんで、おそらくその関連やと思います。
大変ですよね、ほんと。
いや、ほんとにね。あとね、他にね、
うん、
新しい世の中と書いて、なんか、新生って読む。
は
あ。はい。心豊かに生きる。
はあ。
発行が倫理研究所。
ああ、そうですか。
で、まあ、この別に雑誌とか発行書どうでもいいんですけど、はい、これ面白かったのが、
うん、
神奈川県秦野市の、
うん、
あの、名水百選。秦野湧水かな。秦野湧水群かな。
はいはい。
あそこの特集記事があったんで。
あ、そうですか。昭和名水です。
昭和名水ですね。はいはい、僕らも、北谷美穂さんと文雄君と鉄平の3人で行った記憶があるんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、秦野市の、ちょっと懐かしい、滝に打たれた、
あ
の、
ね、
スキンヘッドのおっちゃんとか元気かなとか、
はい、
ちょっと思っておりましたけど。
はい、
あとね、
はい、
PL 病院ニュース。
いろんなこと
なんでこんな送ってくれたんかなと思ったら、
うんうんうん、
なんか補聴器について。
ああ、なるほど。今、まあ僕も今
こんな感じで。
ああ、なるほど。
はい。まあ書いてくれてたんで、
で
多分僕らのラジオとちょっと関連付けて、
ね、あ、嬉しいですね。
送ってくれたんかなとか。
まあ親切にしていただいて、はい。
そうですね。
なるほど。はい。
はい、あとは素敵な明日へというですね。
は
い、
は
あ。キリンホールディングスが出してる、
は
あ、健康応援情報誌というのがあって、ここはね、まあこれは多分、 ONCC 関連で送ってくれたんかなと思うんが、うん、足のトラブルを防ぐ歩き方っていうのも特集されてましたんで、
はい、
まあ、あのなんか適当に松井さん送ってるように見えて、実は僕らのラジオとちょっと関連付けてる、まあ、ネタを送ってくれてんねんなっていうのが、はい、まあ、分かりました、
はい、
まあ、そういう意味ではすごい面白かったんです、
ね、
が、ただちょっとあの、
うん、
こんだけ送ってもらうの悪いんで、
はい、
もう松井さんもうちょっとあの緩めでお願いします、
はいはい、
まあ、特にね、あの日刊スポーツ送ってもらっても本当に読まないんで、
うん、あ、読めないね、
読めないですね、うん、あのスポーツ新聞はね、ちょっと僕らにはきつすぎます、
うん、
あれは、あれはきつい、
うん、
あれはちょっと意味がわからないし、だからまあスポーツ新聞はもう送らんでいいです、
うんうんうん、
他もそんな別に送ってくれっていうわけじゃないんで、
まあ郵送料もたくさんし
ない、結構やっぱりね、
まあ、
第三種郵便使ってるんでちょっと安いとは言え、
心配です、
そうなんですよ、だからまあ松井さんちょっとほどほどにしてほしいなと、
はい、
それがお互いのために多分なると思います、
はい、
なんで、
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
はい、これ僕補聴器読ませてもらいます。
あ、は
い、
そうですね。
はい。
はい、というわけで、以上でリスナーさんからのお便り紹介
でしたね。ひょっとしたら抜けてるところあるかもわからんけども、
ちょっと、うん、実はちょっとこれオープニングで言わなかったんですけど、今週あの水曜日収録してまして、
はいはい、
あの実は明日ちょっとまた ONCC の外歩きがあるので、
はいはいはい、
木曜日はちょっと収録できないということで、
はい、
11月19日の水曜日に収録してますので、もしあの20日明日、
はい、
明日これ僕らのこの収録以降にねお便り送ってくださった方はまた2週間後の
ですね
紹介ということになりますので、ご了承いただきたいなと思います、
は
い、
よろしくお願いします。
で以上をもちまして JOBBB815 すべてのプログラムを終了いたしました。
はい
はい、ふみおくんお疲れ様でした。
いや、お互いにお疲れ様でした。
そして、リスナーさんも長い間。
いやそうでした。
お聞きいただき、ありがとうございます。
まあ、こんな時間になりましたね。
そうですね。元気だけが取り柄の。
まあ、そうですよね。
僕らなんですけど、
はい、
まあ、あの、聞きやすいラジオになったら、嬉しいです。
はい、ですね。
なんか、最近ね、あの、ちょっと聞きにくいラジオが多いんですよね。
あ、そう、う
ん。ラジオというかテレビというかわかんないですけど、なんか、喋りの、クオリティがすごい下がってる世の中やなと、
そう
なのかな、いや思いません、
うん、
なんか YouTube 見てても、うん、なんでこんな口先だけでボソボソ喋るんやろうなとか、
僕 YouTube はほら関係してへんから分からへんねん、
あの YouTube って映像もあるから、映像と一緒に見たら あの分かる喋り方も、ラジオ的に聞くと本当この人何言ってんやなっていう人も結構いるんで、やっぱそういう人らを見ると、まあ自分の喋りもちゃんとせなあかんなっていうのはすごい思うんですよ、
まあ、垂れ流しになるとあかんわな、いわゆる、
はいはい、まあ、できるだけあの聞きやす
い
声でやっていきたいなと思ってますので、
ち
ょっとまたご意見ご感想あったら送ってほしいなと思います。で僕らラジオ以外でもですね、
は
い、
い
ろんな媒体で、
うん、
情報発信しておりまして、
ふ
みおくんがね毎週土曜日に、
はいはい
はい、朝10時から12時まで2時間生放送しております、
はいはい、
FM 千里ニュータウン、
はい、
ばんちゃんのこれラジオ聞く聞く、
ねえ、
あれどういう言い方するんですか。
いや、もうその時によって違いますね。元気な時もあるけど、疲れてる時もありますしね。
今日はちょっと疲れてるんで、ね。
ああ、そうかな。やっぱこんだけ長いこと喋るとね、
さすが
にちょっと疲れますよね。
はい、今週は11月の15日。
はい、あ、15ですか、土曜日。
15日土曜日ですね。
はいはいはい、間違いなくやります。
はい、あ、違う、ごめん。もう15日終わってる。
はい、ちょ、でしょ
?22。
ねえ、いいよ。
22です。
22ね。はい、はい、書いておきましょう。忘れたりか。
なんか ネタ決まってるん
ですか？あ、もうね、決まってるんですよね。はい、あの、いっぺんね、あの、まあ、僕自身の話が中心にいつもなってるんですけども、
はい、
僕がまあ、その記録しているというね、
はい、
いっぺんその記録の話をしてみたいな思って。
おお、なるほど。
まあ、例えば、まあ、あの、ね、動画記録というのは、まあ、テレビの放送も多いんですけど、自分のことも含めてテープでね、
はいはい、
まあ、動画撮ってるじゃないですか、
はい、
それとまあもちろんカセットテープで音も撮ってるけども、
はい、
そういうまあ記録という写真も含めて、
うん、
いっぺ
ん
その記録に焦点を当てて、まあちょっと抽象的な言い方になりますけど、まあビデオテープの話とか、
うん、
カセットテープの話とかですね、
うん、
あるいはまた写真のスライドの話とかですね。
あの、最後街道ブラブラのノートの話
は。ああ、まああれはちょっと。
読めないという。
そうですね。
読めないものは記録になるのかっていう。
ああ、そうですね。
ちょっとそういう哲学的な。
まあまあ、そんな話もあるかもわかりませんね。
はい、
要はまあ、主にまあ、ビデオテープのね、 ベータとか VHS の話も含めて、あの、いっぺん困ってる人があるんちゃうかと思って、今2025年問題中があって、要はそのビデオテープがもう見られなくなってるんですよ。
はいはいはい、
ね、もう再生機もないということと、劣化が進んで見られないと。
あれね、あの、動かさんかったら、テープが中で空回りして、切れてしまっても、そこから永遠に見られないとかでもありますし、
ね。それとカビが生えてくるとかね。ただそれをね、直してくれて、見せてくれる商売も今盛んなんです。
そんなことしとったら、うち破産するやん。
いやいや、僕はもうしません。もう、僕はしませんけど、まあそんなところの情報も集めたりね。まあ、ビデオテープで困ってる。なんかまあ8ミリをどうしたらいいかとかね。8ミリももう見られませんから、電球がないもんでね。
僕、たまたまなんですけど、本局、ちょっと、今週ちょっと掃除したんですけど。
ありがとう。ちょっとマシになりましたね。
そしたらね、あの、こんなん出てきたんですよ。
はいはいはい、はい。
繰り返しに差が出る。マクセル。
はい。
6時間耐久テープ。
はいはいはいはい。
VHST120。GX。
はい。
これ。お買い得10パック。
はいはい。
これ何すかこれ。
あ、これたまたまもう、これもうほとんど最盛期も故障した時やったんですけども、はい、僕も前通ってた新大阪の、あの、フリーマーケットでですね、はいはい、これが安く出てたんですよ。もう使えるんだってからですよ。
はいはい、
でそれまた僕買うてきて、それちょっと僕はまだ使う機会持ってましたから使ってたんですけど、
ね。ああ、もうなくなって空箱になって。
もう今はね、6時間というのがね、面白いでね。これアメリカのなんかサッカーかなんかの時間らしいですね。でアメリカでこの VHS が、まあ、ベータに買ったというか、
はい、
アメリカで買っても VHS は世界一になったんですけど、世界一の企画になったんですけども、この6時間とか、その長時間録音というのがね、できるということが勝因やったらしいですよ。
なるほどね。
アメリカのスポーツって長い、まあ、この前野球でも6時間ぐらい続いてた、とこもありましたもんね。
ああ、そうなんですね。
うん。まあ、長いスポーツが見られるということで。
ああ、なるほど。それを記録できると
、うん。それでいうことで、まあ、ベータが負けて、まあ、いわゆるパナソニックがソニーにこの点では勝ったというようなね。
なるほど。
そんなこともあって、まあ、
そんな話ももしかしたら聞けるかなと。
そうですね。
わかりました。
まあ、何になるか開けてみると分かりません。
そうですね。
本人も分かっているところもあるんで。
はい、ぜひ皆さん、11月の22日、
はい、
土曜日、朝10時から、
はい、
FM 千里に、まあ、インターネットでアクセスしまして。
もうね、簡単にラジオなしに聞けますし。
もうスマホでも、タブレットでも、
ですね、
パソコンでも、
そうです。
聞くことができます。
ラジオ番組はもうラジオなしで聞くっていうことは矛盾があるんですが、まあそれはいい
として。そんなこと
矛盾。そうです。
矛盾とも誰も何とも思ってないと。
あちらの世代としてはそう
なんですよ、ね。思いますんで、ぜひ皆さん、バンちゃんのこれラジオ聞く、はい、聞く、聞いて、あとできたらお便りも送ってほしいなと思います。そうですね。まあ、
頑張ってみたいと思っております。
はい。はい、そして私、テッペなんですけど、はいはい、YouTube チャンネルを、まあ、配信しておりまして、はい、まあ、各チャンネルともに、もう、あの、あんまり詳しくは言いませんが、
はいはい、
まあ、それなりに、あの、登録者もありますし、
はい、
まあ、あの、視聴者も多いということで。
ぼちぼちですよね。
そうですね。あの、うん、今、皆さんご覧になっているホームページの下の方に、各チャンネルのリンク貼ってますんで、
はい、
もう全部のチャンネルを見ていただいて、
はいはいはい、
できたら登録とかコメントとかいただけたら、まあ、ちょっとやる気が出るかなと思います。
ですね、まあ、昔の、あの、あれですけど、今また、干し柿のシーズンでね。
ああ、干し柿ね。
うん、あれは、うちとこの番組で見たら一番、ね、まあ日本中で一番わかりやすいと思います、ね。
そうですね。あの、干し柿の動画のリンク、ホームページに貼っときますんで。
はいはい。
ぜひ皆さんまた、干し柿も見てほしいなと思います。
はい、
まあ、よっちゃんと二人でね、あと、ふみおくんもいろいろアドバイスしてくれて。
まあ、まあ、あんまり足りないですけど。
頑張りましたね。
はい。
はい。まあ、というわけで、お便り、あの、お料理チャンネルもやってます。はいはい、それではですね、次回は、2週間後になりますので、
はいはい、
もう12月についに入りますね。
はい、
12月、4日の木曜日、次回、夜の9時頃こちらで配信いたします。JOBBB816、JOBBB816 で皆さんとお会いしたいと思います。
はい、
2週間ありますんで、
ほんまに。
また私てっぺちょっとおもろいネタ。
ほんま
です
ね。
まあ、あの、最後回ではね、今日途中までしか行けなかったんで、
でね、
とりあえずあの、ゴールの聖母女学院までは、まあ来週、再来週か、
ね、
再来週行きたいと思いますし、まあそれ以外もちょっといろいろおもろいネタ、
はい、
ちょっといろいろ仕入れときますんで、
はい、
ご期待ください。ふみおくんもまあ、もし時間があったら、
そうですね。
お願いします。
頑張ってみましょう。
はい、はい、それでは JOBBB815 は私、バンバてっぺと、
はい、バンバふみお。
そして、1999年の京都市伏見区下北町、
はい、
そして深草町の皆さんでお送りしました。
そ
して、このラジオを聞いてくださっているリスナーの皆さんも
ありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、うん、
それでは次回の JOBBB816 までさよなら。
バイバイ。